底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、第275回ということで、はいどうも、はい、内田山田です。
そしてあどうも高島明です。
はい、そして本日は、まあ、ゲストというか、どうも、
はい、ゼブラクラブの西です。
あ、西さん、どうもです。
はい、お久しぶりです。
どうもです。
はい、高島さん、結構かなりお久しぶりです。
そうですね、はい。
まあ、と言いつつ、チャット上なんで、まあ、デジタル久しぶりなんですけど。
西さんと高島くんは、あれ一昨年とかもっと前か、3年前ぐらいに。
ちょっといい、あの、同じ場に、たくさん人がいた時とかにいたんですけど。
はいはいはい。
多分あれじゃないですか。ホドロフスキーの虹泥棒の時、
うん、虹泥棒だと思います。
そうですよね、はいはい、あれをなぜか結構みんな見てたっていうのは、
はい、なんか確かにホドロフスキーの虹泥棒っていう映画をでも虹泥棒もリアリティのダンスとエンドレスポエトリーの間とかでしたっけ、公開時期とかって。
それがまああのね、某山田君の元上司の方の情報によって
まあなんかそうですね、
最近、
はい、
いや最近あのテレビによく出てますよね。
あ、ね、出てますね。両派でまあなんかちょっとあの浅いやつっていうあのインゴなんですけど、浅いやつさんがねちょっと久々に見たら結構なんかあんなにセムシ男みたいな感じのビジュアルでしたっけ。
結構、まあインパクトありますよね。
ありますよね。
朝安は、うん。そうですね。まあ、本日、まあ、はい、巨匠、アレハンドロ・ホドロフスキー監督の、まあ、サイコマジックという映画について、はい、まあ、喋っていこうって感じなんですが、まあ、さっき言った、あの、ちょうど間ですね、みたいな話してたのは、はい、なんか、今、だから新作で、完全に新作として作ってる作品が、リアリティのダンス、エンドレス・ポエトリーと、まあ、シリーズであって、でまあ、なんとなくこう感じとしてリアリティのダンスエンドレスポエトリー新作やる間の年になんかこう過去作であのそんなにでも日本で大々的には公開されなかったやつをその間に入れてくるみたいな感じの順番で公開するのが、
ホドロフスキーを忘れないようにこの次の新作に向けて種をまいておくみたいな、
はいはい、
まあ、その浅いやつの戦略なのか分かんないですけど
でもなんか今回のは完全に浅いやつが関わってっていうよりはなんかもう全然別 の、 あの制作で2018年に作ったみたいな映画でしたね。なんか
そうですね、あのちょっと浅いやつっていうので進めていくと本家がいるんで、本家だと思う人がいるんで、あの高橋浅井さんの方ですよね
もう言ってますね、
それ。高火浅いやつの方ですから、あの、オリビア浅いやつの方ではないってことを僕で言っとかないと。
そうですね。
そうはい、まあ、その、浅井さんの、はい、アップリンク企画でちょいちょい、その、ホドロフスキー。なんで、やっぱ、あの、ホドロフスキーのデューンのあたりから、ちょっとアップリンクで、ホドロフスキー再評価ブームみたいな感じになってきた流れなんですかね。
そうですね、うん、でもまあほどろ どうなんですか、なんか個人的には世代的にはですけど、まあ、リアルタイムでのホドロフスキーの新作って完全にリアリティのダンスから、
うん、
まあ、リアリティのダンスとデューンからだったんですけど、
ね、
まあ、だから結構空白の期間というか、まあ、ホドロフスキーが映画を撮ってなかった期間が、まあ、結構長かったですけど、なんかその間の元祖ホドロスキーファンみたいな人たちは、脈々とやっぱりずっといたはいたわけなんですか？
いやー、どうな、同年代で、一つ下の後輩が昔いて、彼は、まあ、山口県とか、結構田舎だったらしいんですけど、
はいはい。
で、小学生とかの時にエルトポなんか見つけてみた、見て、
はいはい、
ずっと好きだったらしいんですけど、そういうファンは、我々ぐらいの年代でもいるみたいですけど、
はいはい、
あとやっぱ点々としてるんじゃないですか。ブームみたいなのもなかったっていうのが。で、寺山修司氏が、エルトポを見て日本に持ってきたのが始まりで、
はいはいはい、
で、日本で初めてその上映したのも、もう結構エルトポは70年とかじゃないですか。10年ぐらい時間経ってたんじゃないですかね。だから、なんかもうすでに日本ではカルト映画みたいな 感じの位置づけで、リアルタイムで新作、ホドルフスキーの新作が出たからっていう感じではないのかなっていう印象ですよね。あんまりその、結構、今50代、60代の映画ファンとかの人も、リアルタイムの世代みたいなのは聞かないじゃないですか、あんまり。
はいはいはい。
なんかだから不思議な感じですよね。ちょっと時間が経ってから評価されてきたっていうのとか。
まあ、それなんか日本だとそうって感じなんですかね。なんか結構今回、まあ、ちょっとずつ本題入っちゃいますけど、サイコマジックっていう、まあ、ドキュメンタリー映画、今回のドキュメンタリー映画の中で、割と、フランスかスペインかどこかで結構大々的にこうニュース番組とかにホドロフスキーの作品がとかっていうののシーンが出てきて、結構なんか個人的には驚いたというか、あ、なんかホドロフスキーってあの国によってはなんかこんなあのまあ日本でいう北野武じゃないですけど、なんかそれぐらいのこう一般的に知られてるなんか巨匠の映画監督みたいな扱いなんだなっていうのがあの結構驚きだったんですけど、
そうですね。なんか、フランス、最近の、その、今回のサイコマジックも一応別に、ホドロフスキー監督作品じゃないじゃないですか。
そうですね。
題材にしてドキュメンタリー風にっていう感じなんで。で、デューンとかも確かフランス出資映画だったんですよね、確か。
あ、そうでしたっけ？ホドロフスキーのデューンですよね。
そう、最近のはフランス、アメリカ映画では完全になくて、フランスとかだったと思うんですよね。はいはい、で、なんかあとその、前の、にあった映画とかも、スイスとか出身のものだったり、なんかヨーロッパ圏の、まあおそらくですけど、あの人はその、今回のサイコマジックもそうなんですけど、アートみたいな、芸術っていう言葉よく、アートっていう言葉を使うんですけど、はいはい、映画監督っていうのはその、アートと、
はいはい、
で、あとその精神治療とか、実際にその、人々の悩みとかに応えるみたいな、ちょっとその実は映画90年代とかの映画を撮れなかった時期にそういうセラピーみたいなのを開いてたっていうのがあったんで、はいはい、それがそのヨーロッパ圏で行ってたのがなんか地道に知名度が上がってきて、でそのタイミングで今あの最近の映画とかを撮ってるんで、ちょっと巨匠じゃないですけどそういう位置づけになりあるのかなと。あと年取ってるじゃないですか、もう90
歳なんで、まあ、そうですね、
年取ってる人がああいうこと言ってるとなんかよくわかんないけど威厳を感じるってとこあるんじゃないですかそんなことないですかね、
まあ、まあまあそれはそうですね、
ああなんか騙されてるって言ったらあれですけど、あのじいさんに結構みんなヨーロッパ人でしたもんでアートとかっていうと騙されてるのかな。
なんかでもこういうこと言うとちょっとまあ多少語弊もありますけど、ホドロフスキーって正直そういうちょっと山師みたいな雰囲気も含めて魅力みたいなところは結構ありますよね。
うんうん、
そうですよね、うん、はい。なんかビジュアル、まあ本人が監督兼俳優兼、エルトクの時はほとんど衣装とか音楽とか全部自分でやってますよ、
ね。はいはいはい。
で、なんかヴィンセント・ギャロが90年代とかのそのミニシアター系の映画みたいなのでカリスマみたいに言われたけど、もうずっと前にそういうことやってる人がいて、
はいはい
はい、でギャロも要はあの人ビジュアル込みでよなんかに特に日本だとカリスマ的な位置になってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ただ言ってることとかよく聞くと別にそんなにアーティストみたいな感じっていうよりは結構しょぼいこと言ってたりするんですけどなんかその雰囲気の元祖って感じですよね、自分で出て、
うん、
エルトボの時なんか、なんかちょっと見た目もかっこよく見せてたっていうのがあると思うんですけど、う
んうんうん、なんか若い時やっぱイケメンですよね、ホドロフスキー、うん、結構やっぱり
そうですよね、うん、エルトボなんてそうまさにあの人のビジュアル込みっていうところもある感じでしたよね、
うんうん
うん、あの時は。
そうですね、うん、まあ、じゃあそんな感じですと、じゃあ先に、はい、まあ、こんな感じで話していこうと思うんですが、はいはい、ちょっとあらすじというか、まあ、概要だけ、はい、これ、公式サイトから、ちょっと持っていこうと思うので、それだけちょっと今読みますね。
はい。
はい。これ公式サイトからです。91歳、アレハンドロ・ホドロフスキー監督の集大成。これまで作り上げてきた作品が、いかにサイコマジックであったかを証明する。サイコマジックとは、ホドロフスキーが考案した心理療法である。本作では自身のこれまでの作品での映像表現がいかにサイコマジックという技法によって貫かれているかを解き明かしていく。 実際にホドロフスキーのもとに悩み相談に訪れた10組の人々が出演し、サイコマジックがどのように実践され作用しているのかを描く。ホドロフスキーは自身をフロイトと対峙した上で、サイコマジックは科学が基礎とされる、精神分析的なセラピーではなく、アートとしてのアプローチから生まれたセラピーであると語る。長年にわたり個人のトラウマに応答する一方、本作後半で社会的な実践、ソーシャルサイコマジックを展開する様子は圧巻ということで、これ以上、公式サイトからの感じなんですけど、
圧巻っていうのはかなりちょっと省略してる感じですけど、見てみろって感じなんですかね。
なんかでも、結構個人的な、まずまあ印象の話なんですけど、
はい、
やっぱり、デューン含めて、まあなんか、ホドロフスキーについての映画とかもあったと思うんですけど、
はい、
なんか、今まで見てきた、ホドロフスキーっていう名前がついた作品の中では、まあなんか、一番、ホドロフスキー味っていうか、ホドロフスキーの存在感自身が、自体が結構薄い作品だなっていうのは、すごい思っていて、まあ、なんか、あくまでもこれはサイコマジックっていう手法についての映画。
うん、
だった感じは結構して見てました。なんか結構デューンとかに関してもホドロフスキーが監督してるわけではなくて、ホドロフスキーがインタビュー受けてるって形の映画なんですけど、まあそこの中でのホドロフスキー の受け答えだったりとか、もう正直デューンとかはホドロフスキーの魅力を見る ある種のアイドル映画みたいなところ結構あると思うので、
う
んうん、
そうですね、
なんかホドロフスキー味はすごい出てたんですけど、今作ってなんかそんなにホドロフスキーっていうよりは、彼が実践するそのサイコマジックを受ける人たちの悩みと、それがそのホドロフスキーの手法によって解き明かされていく過程を見ることによって、なんか最終的にホドロフスキーっていうところには、なんかなんとなくたどり着いてはいくんだけど、そのいわゆるホドロフスキー味っていうか、ホドロフスキーの存在感自体を楽しむって感じではあんまりなかったなっていうのは、なんかだから、ある意味客観的にホドロフスキーが見れるみたいな感じもちょっと多少あったなっていう。なんか、
これ見てって思ったのが、
はいはい、
間、なんですか、悩みを抱えた人が、何人ぐらい ?5 人とか6人、5組か6組とか、そういうの。
はいはい。一応、さっき争って
た。あ、10組、はいはいはい、そんな人出るんです
か ?10 組。
はいはい。要するに、その人たちのショーというか、黒バックにその人の経歴みたいなのがあって、その、なんとか編みたいな感じで区切りられてるんですよね。はいはい、内容としては。
で、
冒頭はその、じいさんの語りから入ってって、で、その人の悩みと、あと診療みたいなの出るんですけど、途中で、ホドロフスキーじいさんが出てこない時間が結構あるんですよね、意外と。
そうですね。
そうですね。
そうそう。それがなんか意外だったなと思って、もっとなんかじいさん出ずっぱりで、あれやこれや言って、なんかそういう映画なのかなと思ったら、意外とその、セラピー自体は、本人が出てこない部分もあって、たりするっていうのが、まあなんかデュー、ホドロフスキーのデューに関しては一応ね、監督、まあ他の人たちもメインというか、登場人物にも視点は当たるんですけど、一応やっぱリーダーとして、じいさんが一番ハッスルするっていうのがメインであったんですけど、そういう意味だとなんか今回あんまりホドロフスキーに乗って言いながら、ちょっとそこから外れてっていう部分もあるんですけど、
そうですね、
ただなんか一番、冒頭からパンチ効いてましたよね。
はいはいはい。
最初の悩み相談みたいなのが、何でしたっけ兄弟、男、男性兄弟で。
うん。
あ、お父さんでしたっけ?あれ?なんかいきなり、
はい。お父さんに、すごい暴力とか振るわれてて、お父さんに対するコンプレックスがすごいっていう人でしたね。
あ、っていう人でしたっけ?あ、そうか。最初、男の人。あれなんか最初に、その前になんか昔の映像でそのセラピーの映像が出るやつがなかったでしたっけ?男性の兄弟。男性の兄弟でなんか母親の愛をお互いにどっちが自分のことを愛してるのかみたいな対立を持っている男性の兄弟みたいなので。で、いきなり冒頭でその二人が、なんですか、なんか白バッグの白い壁の空間で、で、二人がなんかこう、ホドロフスキーじいさんに、重なり合いながらなんかマッサージを受けるっていう。そこから始まりますよね、確か。
はいはい、はい、そうですね、そうですね。
なんですか、NHK の体操の 時間みたいな映像が、映像っていうか番組あるじゃないですか。あの、椅子に座って。あの、ドラゴンボールでよく亀仙人が見てる、ワン、ツーみたいな、あの、レオタード着た女の人が体操してるみたいな、ああいう空間でなぜか、その、成人男性二人に、ホドロフスキー爺さんが、あれ、マッサージなんですか、まあ、なんかマッサージみたいな。
うんうん、
なんていうんですか、ね、組体操とも何とも言えない、不思議な、
なんか
あれが一応すごいサイコマジックっていうのが、
そうですね。でもあれ結構一発でこう分かりますよね。なんかそのこの動きが、まあその二人の抱えているまあ心理的な葛藤だったりとか問題があるとして、それをまあまあ簡単に言っちゃうと、心の中の問題だったりする、まあ過去の記憶だったりとかトラウマにから端を発する心の問題っていうのは手で触ったりとかできないわけですけど、それをあの擬似的に形で触れるものにしたりとかして、それを形で触れるようにして、それを壊すだったりとか、あるいはそれを受け入れるだったりとか、それを育てるみたいなことをすることによって、擬似的にその心の問題の、根源にあるトラウマだったりっていうのを克服して、そのことによって、今の自分の状態、気持ちの持ちよう自体を前向きにしていくっていうのが、まあ、雑に言っちゃうとサイコマジックだと思うんですけど、あのその意味で言うと最初のその組体操みたいなものっていうのは、まあ明らかにその両者、その兄弟が抱えている問題に対して、あ、この動きっていうのはそれを表してるよねみたいなことは結構やっぱ分かりやすい形でのその組体操というか、
そうですね、
みたいな感じですよね。
なんですかね。で、一番ただなんかあの映像、そう言われると、あの冒頭にその患者の悩み、はいはいっていうのと、で、ホドロフスキーはその他のフロイトとかのその精神医療では患者に触れるっていうことをしないっていうことを言ったんです、はいはい、ただサイコマジックは触れることによって癒すって、そのマッサージっていう意味も持ってるっていうことを言ってるんで、で、一応その説明があった後に、ただなんかこう結構淡々と語ってるけど、結構あの、笑いが込み上げてくるような映像ではあるんですよね。なんか、まあ、真面目にやってるんですよ。その、もちろん、その、患者の人の姿を馬鹿にするわけじゃないんですけど、ただやっぱ、あの、本気で取り組んでるものっていうのは、時にその、滑稽な姿になるんだなっていうのは、それは、なんか他の映画かなんかでも、その、ホドロフスキー爺さんが言ってたんですけど、だから、真面目、あの、空間でホドロフスキーも真面目な顔してやってるんですよね、あれの。なんていうんですか、あの言葉で表しにくいんですけど。で、なんか一番あそこで笑いを誘う要素が、なぜかあの、その兄弟二人が全身紫の格好してなかったですか？
ああ、してましたよね。
してましたよね。あの、要はなんかトレーナーのような、装飾のないトレーナーに、なんですか、なんかカラー、血のパンみたいなカラーなんですけど、上が薄紫で下がちょっと濃い紫なんですよね。で、靴とか靴下も紫ですよね。
そうですね。
そう、全身紫で。しかも、それを、その二人を、そのマッサージするホドロフスキーも紫なんですよね。しかも、さらに濃い紫で。あれはなんか、あの、なんか意味あるんですかね。なんか多分意味あってあの格好してるんでしょうけど、あれは説明されずに、まあ、あの映像を見せられると、なんか、全身紫ってなって、正気のじゃないじゃないですか、そのリアルクローズじゃないですよね。で、なんかちょっとこれやる前にあの山田君と話してて、アップリンクで今回その このコロナウイルスの拡散のちょうど真っ只中になっちゃったんで、その映画、ね、あの公開予定だったのが劇場公開できないで、であのネット上で見るっていうのが、
はい、
全てそういう風になってるんですよね。で、なんかそれと同時に一応、その公開に合わせてのアップリンクとかでこのサイコマジックのグッズが売ってたんですけど、
はいはいはい。
そこのサイコマジック T シャツとかサイコマジック長袖 T シャツがあったんでしたっけ？
いや、サイコマジック T シャツは、半袖なんですけど、
半袖だけ。
いや、なんかあの、アップリンクとあのホドロフスキーのコラボ T シャツって結構今までも何個かあって、あの、まあ、なんか基本的にその映画のワンシーンが、プリントされている形の、 T シャツ、まあ、具体的には、リアリティのダンスがで、ちょっと僕もね今それはちょっと買おうか今実際迷い中なんですけど、はい、リアリティのダンス公開した時とかはロング T シャツの、ちょうど胸の位置にリアリティのダンスのラストの方で出てくるそのドクロの格好をした人たちがパレードをするシーンを正面から捉えたカットっていうのがプリントされている、T シャツが売ってたりするんですけど、今回のサイコマジック公開に向けて作られた T シャツっていうのがですね、なんかこれだけびっくりするぐらいダサいというか、
マジやばいっていう、そう。
なぜか今回だけ映画のワンシーンプリントじゃなくてタイトルが胸のところに書かれている紫の半袖の T シャツなんですけど、なんかこう、カタカナなんですよね。カタカナで、サイコマジックって書かれている。
真ん中に大きくサイコマジックで、左上に小さくホドロフスキーのっていう風に出てるんですけど、
はいはい。
まあ、そのデザインも結構やばいんですよね。これ誰が買うんだっていうプリントに加え、しかも、色が紫、濃い紫地にその白プリントと、はいはい、あと白地に紫プリントだったんですよ。
はいはいはい、
で、なんか、これ、なんで紫なんだって話をちょっと前にしたんですけど、
はいはい、しました
ね、あれ、冒頭見たときに、これなのかと思ったんですよ。まあ、冒頭で、紫、しかも白バッグの空間に紫色を格好した男たちが絡み合うって、はいはい、しかも、そのなんか、兄弟っていうのも、そんな若くないんですよね。あれ、結構、
そうですね、
20、なんか外人だから、老けて見えるけど、30代とかなのかな、うん、20代ぐらいなのかもしれないですけど。今そのホドロフスキージジイ、ちょっと若い時のホドロフスキージイさんと、まあ、30ぐらいいった青年男性3人が絡み合ってるっていう映像をいきなり見せられるんですけど、
うん、
で全身紫で、
はいはい、
その印象なのかなって思ったんだな。
ああ、でもなんかそんな感じはしますね。なんか別に作中で説明されないんで、うん、なんで紫なのかとかわかんないですけど、多分あれは何かしらの意味があって、うん、紫の、
うん、
シャツを着てるとは思うので、うん、そうですね。
ただ、まあ、最後に、最後の方で、おばあさんの患者が出るときに、
はいはい、
その時にも、ホドロフスキーは、紫の、あれ、ヘンリーネックのシャツみたいなの着てたんで、うん、ただ単純にあの人が好きなだけなのかなと思ったんですけど、はい、まあ、冒頭の全身紫がね、ちょっと、パンチが効いてましたよね。
なんかでも、そう、今作っていうのが、最近撮った映像だけで構成されてるわけではなくて、本当に、さっき西さんのお話にもありましたけど、はい、まあ、かなり昔、まあ、その映画監督、一回、まあ、そこら辺は、ホドロフスキーのデューン見るとよくわかるんですけど、うん、まあ、なんで、長い、ね、多分20年とか30年ぐらいずっと映画撮ってなかった期間があるんですけど、まあ、なんで映画を撮ってなかったか、でその期間何してたかっていうのは、ホドロフスキーのデューンドキュメンタリーを見るとよくわかるんですけど、まあ、なんで、まあ、その期間やっていたことっていうのがサイコマジックで、だから多分、70年代、80年代ぐらいからずっとやってることだと思うんですけど、このサイコマジックによるセラピーっていうのが、で、その映像を、なんで過去の記録映像みたいなのも全部使っているので、使われてる映像としては、まあ、本当に最近行った、サイコマジックの映像もあるんですけど、うん、まあ、かなり昔のものもあり、だいたい30年分ぐらいの映像がこの中に入ってるなっていう感じで作られてますね。
うん、何年とかっていうのは別に言及はなかったんですけど、急にその古い映像が出てきたりって感じだったんですね、今回の。
なんかでも、そのなんか映像の、まあ、画質だったりとか、あと物によっては何年みたいなこと言われたりとか確かしてたと思うので、それでわかるって感じですね。
うん、まあ、前編、そのサイコマジックって、さっきのあらすじキットも思いましたけど、サイコマジックって言葉を連発されると結構やっぱうさんくさく感じてくるところありますよね。
うん。
これはサイコマジック。なんか、それもやっぱこの映画の面白い、ちょっとその完全なドキュメンタリーっていうんじゃないのの面白さは、
はいはい、
サイコマジックって何なのかよくわかんないところから始まって、でいきなりその冒頭でビジュアルで見せられるっていうところなんですよね。紫の男が絡み合ってる、はいはいはい、しかもなんかその後母親が出てくるんですよ。母親は白い格好してましたよね。
ああ、知ってましたね。
なんかあれは確かに映像としてもそのビジュアルの効果もあるんだなと思ったんですよ。そこに白い母親を紫で取り合う、まあ、じいさんは部外者なんですけど、一応その3人と調和するみたいなことなのかなと思ったんですけど。で、なんかそのもっと最近の、それは、その映像はちょっと古い 形状だったんですけど、最近のその患者で、そのさっき言ったのが何でしたっけ、その、男性のお父さんからの愛情っていうのを、に悩んでるって言ってたよね、あれが。それが一番結構最近の映像っぽいやつ。それが何でしたっけ、どういう、なんか、外に出て、
なんか、疑似調査みたいなやるって感じでしたね。
そうですよね。なんか、お腹の上で皿を割ったりとか、で、そうですね、土の中に埋められるとか、そういうことやるんですよね。
なんか、だから、一回疑似的に死ぬっていう、まあ、自分の心の中にあるしこりこと皿を割り、そして、自分の肉体を、もう一回その、殺して、まあ、鳥に食わせるっていうことを疑似的にやることによって、その、かつての自分を一回葬り去って新しい自分になるっていうことをやるのが、最初の方のセラピーですよね。
そこか、あれぐらいからそのちゃんと説明というか、でも言ってないんですよね。これはこういう意味があって、皿を割るとか、なんか埋めるとかっていうのは、あんまり全部説明してるわけじゃなくて、映像の中で、なんかホドロフスキーが淡々とその患者に対して、まあ悩みのうちを聞き出して、で、それを、から解き放たれるために、そういう儀式を行うみたいなことを、まあ映像がつだらなっていく感じなんですけど、で、冒頭の患者の人が外でそういうことをやって、で、なんか裸になって牛乳、多分牛乳ですよね、白い。
ああ、牛乳ですね。
あれも多分なんか牛乳である必要っていうのがおそらくなんかあるんでしょうけど、説明はなくて。で、あれを見たときに、ホーリーマウンテンの最後の方、山に登って、山でその信者たちが修行するところって、まあ、あれを思い出すじゃないですか、あの映像を見て。
ホーリーマウンテンっていうのはホドロフスキー監督の、初期の映画ですね。
はい、まあ、大きい映画としては2つ目、エルトボの次に作ったもの。デューンの一つ前ですよね。デューンの企画の一つ前の時に作ったので、で、なんか、ホーリーマウンテンっていうのは、これも結構、エルトボと似てるんですけど、二部構成というか、前半が、その、作り物の、いわゆる映画的な映画で、で、後半になってから急にその、出演者たちの、ドキュメントみたいなところになってくるんですよね。で、山に、そのホーリーマウンテンと山に登って、世界を支配する力を手に入れるっていうような一応、シナリオはあるんですけど、山に登るためには修行が必要だと言って、で、その信者たちって、まあ、弟子、ホドロフスキーがまた主役というか、一応その賢者、師匠として出てきて、で、その弟子たちに修行をさせるっていうのがあるんですけど、その、サイコマジックの、その、治療を受けてる男性のような全裸になって、その全裸のところに牛乳をかけられたり、でその後何でしたっけ、なんか全裸になって、で最後服を着て、で父親の写真を貼り付けた風船を飛ばすっていう儀式を行うんですよね。でその自分の中にあったしこりをそこで出すっていう感じなんですけど、それがまさにそのホーリーマウンテンの最後の方でやってたのがそういうことで、で、ホーリーマウンテンのあれ、コメンタリー映像があるんですよ、その全部。本編に、の上にホドロフスキーと、インタビュアーがいたのかな、なんか、この場面を語っていくっていうので、で、こと細かくその一つ一つの場面を説明するんですよ。これはこういう意味があって、みたいなことを言ってるのがあって、それはホーリーマウンテンやっぱ一番面白かったんですけど、後半のその山にその登る修行のところとかって意味はわかんないじゃないですか。要はなんか、結構、まあ、ホーリーマウンテンを見てない人、これから見る人は、まあでもそこは別にネタバレとかにならないんですけど、要はなんか、本当にやばい修行みたいなのをしだすんですよね、実際に。で、俳優たちが全員、女性も含めて全員髪の毛を、まあ、取って丸坊主になって、でもほとんど裸に近いような格好で座禅を組んだり、で、なんか飲まされたり、飲まされてちょっとトランス状態になるって言うんですけど、あれが、修行のシーンを実際その、マジックマッシュルームみたいなのを食わせてたらしくて。
あ、マジっすか。
で、なんですか、トランス状態になって全員で、花になるとかっていうシーンあったじゃないですか、手を
切る。
あれは本当に決まってたらしいんですよ。で、なんか、泣き出したりする。とかっていうのも、もう本当にあれはまさにドキュメントで、だからもうあの時に実はそのサイコマジックというか、 実際にそういう修行をして精神を解脱するには、はいはいはい、実際にその俳優たちが自分たちの悩みというか内面に向き合って、うん、その姿を撮らなければいけないっていうのでやったらしいんですよ。だいぶ、だいぶですよね、あの人。まあ、そういうことをずっとやったんですけど、そうだから、それを踏まえてみると、そう、ホーリーマウンテン結構やばいなと思うんですけど、で、なんか山に登った時に、その一人一人が妄想を見るんですよね。なんかある一人の男性は裸になった上に、地面に横をたわらされて、その体の上にタランチュラみたいなのを、体中にタランチュラ乗せられるって、で、絶叫してるじゃないですか。
はいはい、
って映像があるんですよね。あれはあの人が、あの俳優の人が本当に雲がダメでっていうのがあるらしくて、それ事前に聞き出してたらしいんですよ。苦手なものは何かとか、自分の中で、本能的に嫌うとか、怖いものは何だっていうのを聞き出しておいて、で、山に行ってあれ、それ一人ずつやらせるらしいんですよ。自分の悪夢みたいなことをやらせるっていうのをやるって。だいぶ、なんかそれで、ある俳優の人によっては、ずっと恨まれ続けたっていうけど、それはそうだろうっていう感じなんですけど、なんか、それを思い出したんですけど、まあ、元からその映画の中でずっとそういうことをやり続けてたんだなっていうのは、ちょっとわかるんですよね、それが。
そうですね、なんか。そう。
はいはい。サイコマジックの、まあ、それが一人目の患者だったんですけど、
なんかそうですね、今作結構悩み相談をしてくる人の悩みっていうのは基本的にみんなバラバラなんですけど、
うん、
さっきもちらっと話したんですけど、一応セラピーの流れとして今こういう悩みを抱えている人、まあ抱えてますっていう人が来て、でその人と話をしていくうちに、まあおそらくホドロフスキーの方で、多分あなたが今これに悩んでる原因にあるのは多分、うん、ここの昔のその子供の頃のこの記憶だったりとか、昔のこの人とのこの関係が原因で今こうなってますねっていうことを、まあ判断をして、で、その原因になってることっていうのを、まあ疑似的に、それは例えば、仲が悪い兄弟のことだったら、その兄弟を疑似的にカボチャに見立てて、そのカボチャを破壊させるとか、わかりやすいところだとそういう形で解消していくって感じなんですけど、っていう、なってくる中で、まあ、さっきホドロフスキー味がないっていうふうに、あんまり感じないっていうふうに言ったんですけど、まあ、結果としてホドロフスキー味を感じるなっていうふうになってくるのって、まあその、いろんな人の、まあ、今作で10組の悩みを聞いていく中で、多分その原因はここにありますよっていうふうに言うホドロフスキーの判断と、それを解消させていく過程っていうのを見ていく中で、まあその、問題意識と要はその解決方法、っていうものをだから、かなり見せられるわけですけど、それを見ていく中でだんだん、一周回ってその要は悩む人に対して解決、これが多分問題だと思うよっていう、問題意識と、あとこういうふうに解決したらっていうふうに言っていく、その相談を聞く役としてのホドロフスキーっていうのが全10組の話を聞いていく中でだんだん浮かび上がってきてってなってくる中で、最後まで見てくると、あ、これなんかその問題、多分今あなたが悩んでる問題ここにありますよっていう、まあいうふうに言うホドロフスキー自身のだから問題意識っていうのがかなり分かってきて、結果としてそのすごいホドロフスキー味っていうものが後ろに見えてくる感じっていうのがやっぱすごいあって、だからこう個人的には 今回10組って全然方向性は悩みの方向性とか違うんですけど、それに対するホドロフスキーの多分これが原因だと思うよみたいなものの後ろにこううっすら通底してるのって、こう広い大きい意味でのその父親的なものっていうかとの関係性みたいなものを、決着つけていくっていうのがかなり通底してあるなと思う。それはなんか本当に直接父親で出てくる人でもあるし、広い意味での父親性って言ったのはそのある意味でその強くならねばあらないとか、そうですね、強くなければならないみたいなものを強要してくる、価値観みたいなものによって、苦しんでしまってる人っていうのがやっぱり出てきて、まあ、その価値観だったりとか、その実際に父親だったりとか関係性みたいなものを、打ち壊していく、 そのアートの力で実際に触る形で打ち壊していくっていうのはなんか通底してるなと思いますし、なんかそれは逆に金作というか、やっぱリアリティのダンス以降の自分の過去を映画にすることによって、その過去をと向き合い対峙していくっていう、かなりそういう意味では分かりやすくサイコマジックであるリアリティのホドロフスキー自身にとってのサイコマジックである、うん、リアリティのダンス以降の作品っていうものにやっぱ通底してるのって、その父親との和解っていうもの、まあその父親っていうのは本当の父親でもあるし、父親としての自分っていうものとの和解みたいな、ものをずっと描いてるホドロフスキーっていうのはやっぱ問題意識と、今回の個別の問題なんだけど、そこに対してホドロフスキーが、多分これが原因なんじゃないかって提示するものっていうのは結構一致してるなっていうのはすごい見てて思いましたね。
あとなんかあれですよね、やっぱり山田くん今言ったみたいに、その、ホドロフスキー自身のマッチョイズムみたい、いかにマッチョイズムから逃れるかというか、マッチョイズムにどうやって対抗していくかみたいなのを芸術の身体言語で、こう、やっていくっていうところが、だから、今回もさ、その、女性が結構多くてさ、自分の月経の血をさ、チェロに塗りつけるとかさ、やっぱりなんか、その、あれも、チェロっていう低音が、必要とされる、楽器の中で、どうやって自分の女性性と男性性を、対峙していくかっていうところで、その、方法だったけど、だからなんか、一貫してこう、マッチョイズムに対する逃避じゃないな、なんて言えばいいのかちょっとわかんないけど、こう、マッチョイズムに対する、そのアンチ的なものって一貫してあるよなっていうのは、ホドロフスキーの作品どれ見てもやっぱりそこは通底してるよなっていうのは感じますよね。
まあ、そうですね。確かにそれが、なんかそれって、マッチョイズムってやっぱ南米じゃないですか。特にメキシコとか今でもそういう。考え方持ってるらしいですけど、あの人がやっぱ南米系の人だからってのあるんですか、あのテロの女の人とかも、そういう人種的にはそっち系の感じでしたっけ、
あ、確かフランス
あ、どこでしたっけ
か、だったような気がしたましたけど。
まあでも、そうか、国関係なく。なんかでも、ホドロフスキー自体がそういうの持ってるのって、やっぱ、日本はまあ昔はね、強烈にあったと思うんですけど、今ってなんか、まあアメリカもそうなんですけど、表面的にはその男女平等みたいなこと言ってるけど、やっぱり深層心理のうちにあるじゃないですか、女性は家庭に入るものみたいなのが。なんか、表では一見その平等っぽく言ってるからこそ実はあるのかなっていうのは。でもなんかあんまり意識をしないですよね、ホドロフスキーとかみたいに。はっきりと意識して、その女性性を例えば、その月経の時の血で絵を描かせるとかっていう診療療法が途中出てくるじゃないですか。かなりショッキングだし、あれ、田島陽子さんなんてブチ切れそうですよね、その、ああいうのを見てると。そう、なんかその、フェミニストからすると、そういうのを。ただでも、ことさらその女性性みたいなのを表に出させる方が、実は、平等じゃないけど、男性性と女性性って意識させる方が実は平等な意識を持つんじゃないのかなっていうのは、ホドロフスキー自身はおそらくそういう考えでやってるんでしょうけど、日本だとそういうのを表に出すことの方が差別的だって言うってことは、やっぱり表面上なのかなって思うんですよね。
なんかあそこの絵のところに関しては結構ブラックイズビューティフルとかに近い価値観っていうか、まあその前提として、女性の女性性みたいなものが、要は月経の血って汚いものみたいな風に言われてるものを、あえてまあその美しいものだっていう風に、言うことによって、その、要はまあ、あのチェロのところってあんまり超えたかだかには言われないんで、ちょっとわかりづらいですけど、多分前提として、その、オーケストラの中でチェリストの人っていうのがまあその、こう指示を受けるときとかに、まあ、その低音だからもっと男性っぽく弾いてくれとかっていう、多分そういう指示がよく飛ぶ中で、その女性でチェリストであるっていうところで多分葛藤を抱えてる女性っていう人で、だからその、セラピーの最後の方で女性としてのチェロを弾くっていうことができるようになりましたみたいなことを言うのは多分そういうことだと思うんですけど、だからなんかっていうところでその 女性の、月経の血っていう結構女性であることによって出てくるのを、まあ、汚いものだって、まあ、一般的には言われたりとかするものっていうのを、で、その一般的な一般っていうのは、意識していないけど、かなり男性的な価値観っていうものがある中での一般的にっていうものの中に対して、まあ、それを、あえて月経の血で絵を描く、自分の自画像を描くっていうことで、その血を美しいって思うっていうことだと思うので、なんかそういう打ち勝ち方、うん。まあ確かに。でもそれを提案してるのがホドロフスキーっていう、彼自身も逃れようもなく男性ではあるっていうところっていうのは、まあちょっと引っかかってしまう部分ではあるんですけど、まあでも、やろうとしてることはそうだよなっていうのはすごい思います。なんかそこに関しては。
まあ、でも、男性女性っていうの差別というか別のものだって意識はするじゃないですか、絶対。まず人に会った時に、あ、女の人だとか、男の人だ。っていうのと同じように、あ、デブだな、こいつとかっていうのは思うじゃないですか。それまあ、下げ済んでみるかどうかっていう違いなんでしょうけど、まずその違いを意識するってことがダメだっていうような考え方に、あんまりそのものの本質を考えないとそういうふうになりがちなところがあるんですよね。だと思うんですよ。だから特に日本だとその、おめえは OK だけど、お鍋とかっていうのってあんま出てこなくないですか。
あ、
で、あと、あの、メラさんとかもそうですけど、ボーイソプラノとかは出て、取り沙汰されるじゃないですか。で、やっぱ女性的だったり、あの、同性愛を持ってる人っていうのが多いじゃないですか、あの、女性の声を出して歌うっていうのは。やっぱ表現的に、その、男性的じゃなくなるっていうことなのかわからないですけど、でもなんか、逆ってその女性の体で男性性っていうのって、テレビとかでもあんまり受け入れられないじゃないですか、絶対数として少ないのかわからないですけど、やっぱ表層に出てくるところからしてもそういうのは意識は、まあ、日本でもやっぱり世界的にすごいあるんですかね、そういう、まあ、なんか特に南米のなんかホドロフスキーの場合って結構どっちにも差別をしないっていうところがあると思うんですよ。まあ、あの人自体は男性なんだけど、女性的なものに対して、なんか気を使う感じはしないですよね。で、他の診療の人だったら、あの、月経のうちで絵を描けとかって多分そんなこと言わないんじゃないですかね。言わないというか、思いつかないんじゃないかなとかって思うんですよ。あの人のアイデアの豊かさみたいなのがあるからこそ、ああいうことを思いつくんだろうし。で、なんかああいうセラピーとかを、見てて聞いてたりして思うのが、正解みたいなのは多分ないんですよね。何が正解かっていうのではなくて、患者が本当にそこに自分自身の中で折り合いをつけるみたいなことが一番大切なんだろうなっていうのが、
それすごい思って、っていうのは、今回のそのセラピーの中の7個目か8個目ぐらいに、あの、サイコマジックは癌に効くのかっていう結構あの、僕、それまでは結構普通に、あ、なるほどっていうふうに見えてたんですけど、例えば、サイコマジックでガンに打ち勝つみたいなのが出てきたときに、お、ちょっと、お、それは結構、やばいぞっていうか、そうですね、あの、僕結構個人的に、ホドロフスキーは、僕別に宗教とか入ってないですけど、割となんかなんだろう、あの、ホドロフスキーが言うことに関しては割とちょっとこう宗教的に信じている部分が多少あったりとかするんですけど、でも、あ、ちょっと、ガンにサイコマジックで打ち勝つみたいな出てきたら、お、ちょっと、あれみたいな、俺の中でのホドロフスキーに対する、あの、緩い信仰が、揺らぎ始めたんですけど、でもなんか、あれも結局その、サイコマジックによってガン自体がなくなるとかではなくて、まあ、それ自体にどう、その、まあ、癌であるっていうことをどう受け入れていくかっていう、まあ、そういう方向性の話だったので。
うん、そうですね。癌がなくなりましたみたいな体験者が出てきたらちょっと、えって思ったんでしょうけど。
なんかそれはこう、あの、要は、あの、自分で、その、自分の中にある癌細胞っていうものを触って倒すこととかはできない。まあ、それがする、できるってことになっちゃったら、まあ、結構、おいおいおいってなったんですけど、じゃなくて、まあ、自分の中にある癌っていうものとこういうふうに向き合って生きてこうっていう方向性での、っていう形での癌に形を与えるっていう形のサイコマジックだったので、なんかそれは、結構一安心しながら見たんですけど、結構あそこ、サイコマジックとガンが出てきたときは結構おみたいになりましたけど
ね。あ、でもあれ、どうなんですかね。あの、ヨーロッパとかの、ではそういうガン、まあガンはやっぱ で、もう現代病として取り受け入れられてるんでしょうけど、やっぱあの章を入れることで、そのサイコマジックっていうのの奥深さっていうか、大きくちょっと切り込んだ、なんか例えば政治と宗教みたいな話になった時に、創価学会にインタビューに行くみたいな、結構その突っ込んだところを入れるっていう意味合いだったのかなと思ったんですけど、
ただそれで言うと、そうそう、やっぱあのラストの、あのソーシャルサイコマジックって言って、うん、まあそのメキシコの麻薬戦争でその死んだ人たちがたくさんいる中で、うん、その麻薬戦争自体に抗議する、デモ行進自体を、まあ、サイコマジックっていう言い方をして、まあ、あれは多分その、わかんないですけど、まあ、麻薬戦争で死んだ死者たちの格好をすることによって、格好して街を歩くことによって、うん、まあ、あの、疑似的に、まあ、その、麻薬戦争自体に抗議していくってことだと思うんですけど、まあ、なんか、っていう、あの、個人の問題から最終的に社会の問題までサイコマジックが適用できる。うん、で、さらに言うと、まあ、俺最後のソーシャルサイコマジックがめちゃくちゃいいなって思ったのって、まあ、めちゃくちゃいいなっていうか、結構ハッとしたのって、うん、その、まあ、メキシコって、の麻薬戦争って言った時に、やっぱ、その背景にあるものとして、まあ、貧困だったりとかっていうのはもちろんめっちゃあると思うんですけど、うん、と同時に、やっぱりその、あの、なんだっけ、あれ、皆殺しの、バラッドって、あの、うん、メキシコの、あの、麻薬カルテル内っていうか、そのドラッグカルチャー自体、うん、まあ、その、ナルココリードっていう、メキシコの麻薬王を褒めたたえる音楽っていうのがあって、まあ、それによって生まれたカルチャーっていうものからさらに、それに憧れて、それによってその麻薬王に対する憧れっていうものができて、で、それによってさらにその、まあ、貧困も相まって、どんどんその若者が、まあ、そのカルテルに、あの、手を染めていってしまうっていうようなことを、まあ、大雑把に言うとそういうのを撮ったドキュメンタリーがあったんですけど、まあ、そういうのと対峙して、まあ、最後、今回サイコマジックで、麻薬、まあ、そのドラッグ的なもののカルチャー、ドラッグ的なものというかその、メキシコの麻薬カルテル内におけるそういうその、カルチャーに対して、サイコマジックが対抗しているというのはすごいわかるというか、なんかまあ、そうか、確かにナルココリードとかってめちゃくちゃそのマッチョな価値観だったよね、あれも一つのっていうふうに思って、っていう意味で考えると、だからその今回のサイコマジックのラストでその麻薬戦争に対して抗議するっていうのも結構一貫しているというか、やっぱりそのマッチョな価値観に対しての抗議であるっていうのがやっぱすごいわかるっていうのはすごい思いました。なんかだからそこの部分はブレてないなっていう、
あとやっぱりそのホドロフスキーにとってアートっていうのは常に政治性を持つっていうのが、多分あのソーシャルサイコマジックに多分一番現れてたと思うけど、やっぱりホーリーマウンテンとかも現代批判として多分撮ってるじゃないですか、あれって。だからなんか一貫してやっぱそのホドロフスキーはアートは常に政治的であるっていうところは常にブレてないんだなっていうのはそこですごい感じましたね。
そうですね。なんかやっぱり日本人の意識からだと分かりにくいかもしれないけど、ホドロフスキーはまあ移民じゃないですか。しかも転々としてフィリ出身だけど、エルトポも最初はメキシコの出資で撮ったけど、結局アメリカに渡ってっていう形だったじゃないですか。だからなんか祖国はあるけど、なんかそこを離れてっていうような意識って日本をから人からするとやっぱかなり分かりにくいところですよね。ああそういうのがルーツみたいな、自分のルーツはって言った時にやっぱ国を転々としていった時にそのルーツはどこかっていうのと国家っていうの、まあやっぱりその政治っていうものと自分個人がぶつかるっていうことが絶対あるから常にそういうふうに なんか映画の中でも意識が入ってくるんだと思うんですけど、
はいはいはい。
でなんかまたメキシコのあのドクロを模してあれはエンドレスポエトリーの最後の
方
針のやつでメキシコ自体その死者の日っていう日があるじゃないですか、そのドクロに、はいはいはい、カラフルに装飾とかをしてその死者をあれ弔うんですかね、なんか死をもっと身近に感じるような感じ、
まあ多分日本でいうお盆みたいな感じですよね。
そうそう、でお盆とかっていうのはまあ死者の人が帰ってくるとかっていう、まあ、で帰ってくるとかだったり結構まあ日本の儀式っていうのが ほとんどそうなんですけど、あんまりこうパレードみたいなお祭り的な感じのは多くないじゃないですか。でメキシコのその死者の日ってそのカラフルに飾ったりとかっていうことでからして、なんか死生観が他の国とちょっと違うっていう。で死んだらその 肉体っていうのはもうただのものとして扱うような感じで、でなんかやっぱり魂が回ってくるから死をもっとこの幸せに受け入れるみたいな、次のまた帰ってくるためにその死を弔うっていうか、なんですか、なんかこう祝うような感じらしいんですよ。それでやっぱあのカラフルなドクロとかを描いたりするらしいんですけど、それが今のその麻薬戦争になった時にも死んだら終わりっていう世界なんじゃないですか。で、あの特にアメリカとの国境のところでもうものすごいむごい死体が放置されてるっていうのは写真でもね調べれば出るっていうのがあるじゃないですか。で死んだその死体に対してものすごく残虐な行為をするらしいんですよ。もう死んでるのにぐちゃぐちゃに解体するとかっていうのが、もう死んだ肉体には魂は宿らないっていう、やっぱその考え方が特に今のそのもう無法地帯というか、そのファイナルファイトの世界みたいになった時に、やっぱエクストリーム化するというか、その魂がというよりも自分が生き残るとかで見せしめに死体を放置するとか、残酷に殺した死体を放置するとかっていうのに今なってる。だから現代の何ですかね、病じゃないけど、やっぱそういうところはメキシコと南米系の出身の人なんで、やっぱあるのかな。最後のその抗議とかっていうのもそうだと思うんですよ。なんか、で、ギャングの方がもう国の政府よりも力持ってる感じになっちゃってるっていうのは、まあよく言われる話じゃないですか。もう軍隊みたいになってるっていうのと、そうするとやっぱ普通の市民からすると自分たちの命が軽く感じますよね。明日もしかしたら何の意味もなくギャングが乱射した銃に当たって死ぬかもしれないみたいな意識が常にあるようになってくるのかなっていうふうには思ったんですけど、そこら辺はやっぱ日本人からすると、まあ、海外の人はね、日本人は、あの、平和で良かったね、みたいなことを言われるのは、なんかそういう意識なんですかね。常にその自分はどこにいるのかっていうのを、意識してない割に自分っていうのは、まあ、特に最近はそうなのかなって、まあ、言われるのもそうだと思うんですけど。ね、なんかあの、その、サイコマジックの最後の本、その一番最後の前に、88歳のおばあさんでしたっけ？
ああ、はいはいはいはい。
そう。で、出てきて、ちょっとうつ病になっててっていう人で、なんか一番印象に残ったのがあそこのショーだった、
あ、まあそうですね。
僕もそうです
ね。僕もそうですね。
やっぱみんなそうなんですかね。なんか、で、88歳で、なんか一応結婚して子供もいて、子供たちには慕ってくれて、その、愛してくれる、息子たちは愛してくれるけど、とかって。淡々と語ってるんですけど、なんか他よくわからないことをずっと言い出すんですよね。妄想なのか実際の悩みなのかわからないことを言って、でもなんか私はあの傍から見れば幸せな人生だけど私は苦しんでるみたいなことを言い出すんですよね。あれが本当なのか、どう、あれってどう思いました？あの言ってることとか、あの自分の人生はこうだっていうことに関して、あれはどういう風にに見てました、お二人は。
高島君どうですか？
なんていうか、やっぱり彼女はすごいその物質的なこうあるべきっていう、一般的なそのなんていうんだろう、豊かさとか、その物質的なその喜びみたいなところを追求してきたら、結局88歳まで来て、でも それって結局満たされることがないっていうのを悟ってしまったっていうところで、すごい空虚な、自分の人生に対して空虚感を描いてるっていう、持ってしまったっていうところで、あのおばあっていう感じで僕はあのおばあちゃんを見てましたけど、
なんか僕はなんかやっぱすごい、でもまずあそこでおばあちゃんがすごいこんなに悲しくてって言ってることが、やっぱりこうおばあちゃん自体はすごいきつそうに話すんだけど、まあ旗から聞いてるとそんなにきつそうにはパッとは聞こえない。だからその、結婚をしてその旦那について海外に行っ って、で、まあ、そこの海外で一緒に、より単身赴任で、私にとっては一緒にその家族と一緒に、海外に派遣されている他のその家族、まあ、大体似たような多分家族と、一緒に暮らして、で、まあ、そのパーティーをしたりとかして、結婚もして子供も生まれて、で、またその後、海外から、また本国に帰ってきて、で、その中でまた似たような、そのちょっとある種の社交界みたいなところで、うん、暮らしてきたけど、で、その人生が辛いみたいなことを、まあ、言っていて、うん、なんか多分、まあ、これ最終的に解決方法も含めてなんですけど、こう、うん、もらうとか消費するっていう形での幸せっていうものは受け取ってきたけど、うん、その誰かに何かを与えたとか誰かのために何かしたっていう経験が全くなくて、結果として自分が生まれてきたことっていうのがなんかこの世の中に対して何の意味も残していないっていうことに気づいて、でものすごくそのことに今までのその80何年の自分の生きてきた人生っていうものが、うん、誰かのためにっていう風に考えた時に、何かのためにって考えた時に、全く何の意味もない人生を送ってきてしまったっていう。で、自分が死んだとしても、その、自分が生きてきたことによってこの世界に残した証だったりとか痕跡みたいなものっていうのが、何一つないじゃんみたいなことに、なんかなんだろう、それはなんか、記録を打ち立てたとかではなくて、誰かにとっての何かだったっていう記憶があんまりないっていうことに気づいて、で、もうこの年だし、今からそれを取り返すことできないっていうことに対する絶望って、なんかやっぱこう、うん、改めて聞いてみると、うわ、結構その絶望ってでかいなっていうか、
うん。しかもあのおばあちゃんにとっては子供ですらそう思えなかったっていうのが結構、うん、子供っていうのももう、その社会から要請されてる、その、なんて言うんだろう、女性は核あるべきとか、そういうところでしかなくて、自分がっていうところに、子供自身も入ってないっていうところが、余計悲しいところではありますよね。
うんうんうん、多分なんか、はいはいはい。
うん、いやいや、なんか、88歳とかってなると、もう、なんだろう、国、日本とかなんとかも関係なく、もうその年になると、ちょっと悟りというか、幸せじゃなかったこととか含めて、なんかもう、自分の中で納得するもんなのかなと思ったんですよ、人間って。
はいはいはい、
はい。いや、でも、88歳のがなっても、そういう苦しみがあるんだと思って、ちょっと怖くなったというか、そういう人いるんだ。
その、いや、でもそれはわかりますね。
死の間際にも、あんだけ苦しんでっていうのがあるんだなって、ちょっと、まあ、もう自分たちからすると、もっと先の先のことなのかもしれないですけど、うん、そういうのがあるってなった時、ちょっと、やっぱ怖いですよね。怖いけど、でもそういうのをやっぱ見せるんだっていうのと、うん、あれって2年ぐらい前なんですよね、おそらく。だから、うん、もしかしたら同じ年ぐらいのホドロフスキーじいさんが、うん、その悩みを持った同い年ぐらいのおばあさんを救うっていうのが、
うん、
あ、すごいですよね。なんか、救い、まあ、救いというか自分自身なのか、あのおばあさんに対しての、接し方がちょっとやっぱホドロフスキーじいさんも他の人と違うように感じたんですけど、うんうん、なんかあんま強くこれやりなさいとかっていうような感じでもなかったのかなってちょっと思ったんですけど、
なんかでもあそこに対するあの解決の仕方自体もすごいいいですよね。なんか多分他のサイコマジックの治療法で、まあ、ある種結構荒療治みたいなところ結構あったと思うんですけど、それとそのおばあさんに対して、施すサイコマジックっていうのが、一週間、この木に水を、一日、毎朝、水をあげに行ってくださいっていうだけなんだけど、
う
ん、でも、そこに込められた意味っていうか、あなたが水を与えるおかげでこの木を育つことができるんですよっていうことが、あなたがいた、意味にちゃんとなるからっていうふうに言って、その水をあげるように、うん言って、でおばあさん自体もでもこんなことしても意味ないっていう風に言うんだけど、でも、うん、それをやるっていうこと自体がだんだんとその木とあなたとの関係性になっていくんだよっていうようなことを言うこと自体も含めて、うん、あ、なんか実はあのエピソードが一番感動的だし、うん、なんなら救われた感じがすごいするっていう、
うんうん、というかその物質じゃなくて精神性を、精神性、どうやってこう身体的な言語にその自分の何かを落とし込んでいくかっていうところで、一番サイコマジックの分かりやすいさっていうのがあのエピソードで多分一番出てますよね。
そうです。なんか過激な、その、それまでの過激なこととかもなく、ただ、その、植物近くの植物園に行って、 大きな木を、しかもなんか一番目立つような木なんですよね。
うん、
でその木にあげることで、で目立ってそのいかにもみんな見てる、みんな認識してる木だから、この木に水をあげることで、でこの木が育つことって、あなたはなんか世界とつながってるんだみたいなことを、うん、まあ、そこがほどじいさんの、それ言葉のマジックですよね。あれうまいなと思いましたね、あの言い方というか。それで、まあ、騙すわけじゃないですけど、そういうふうに引き込んでいくっていう。
うん、
まあ、だからやっぱ、本人の中で納得するっていうことが一番大切なんだなっていうのが、うん、その他の患者の人たちも、基本的にはやっぱ家族との問題なんですよね。うん、で、一番大きな両親、親との問題っていうのを抱えてる人が多い中で、ほとんどの場合、その親と対峙させてないんですよね。まあ、出てきた中だけなのかもしれないですけど、両親と対峙させることなく、自分の中で折り合いをつけるっていうので解決できる、うん、まあ、ことが多いのかもしれないんですけど。
うん、でも、まあ、あと、いかにどうやってこう芸術、自分の芸術的な言語に落とし込むかっていうところが問題だから、うんうん、あんまりその他者との関わりというか、ところは重きを置かれてないというか、いかにこう自分自身の精神性とをどうそれを厳然化させるみたいな感じだから、
うん、なんかでもそれはすごいリアリティのダンス以降で描かれる父親との関係とかも多分そうで、
うん、
実際にホトロフスキー自身が父親と話すとか、父親に、うん、となんかこう和解するっていうことではなくて、やっぱり自分の中での父親と和解するっていうことにやっぱりその意味があるっていうことではあるから、すごいそこは思いますよね。なんか
リアリティのダンスの前に、結構前なのか、お母さん、実際にお母さん、まあ、両親と、まあ、決別するんですよね。その映画制作っていうか、そのかメキシコとかに渡るときぐらいですかね。まあ、まさにリアリティのダンスの最後とかで、離れていくときに、で、実際、ホドロフスキー自身が、親との関係はどうだったかっていうと、なんかお父さんの方がおとなしい人だったらしいんですよ。で、お母さんの方がお父さんをコントロールするような家庭だったらしくて、で、どっちかというと、ホドロフスキー自身もお母さんとの方が折り合いが良くなかったっていう話で、お姉さんがいたらしいんですよね、実は。で、そのお姉さんが、自分に注意を引きつける、両親の注意を自分に引くために、その弟のホドロフスキーを悪者に仕立てて、で、すぐいつも自分がいい子になるっていうようなことをやり続ける人だったらしくて、で、それが成人した後、多分ホドロフスキーがその、パントマイマーとかだったり、その、成人して、そう、アーティストみたいなことで活動していた時にも、なんか足を引っ張るようなことをし続けてきたらしいんですけど、そう、それもあって、リアリティのダンスの中で、お姉さんが登場しないじゃないですか。一人一人
として。そうですね。
それは、なんか、じいさん本人も、自分の中で、彼女への復讐として、存在自体を抹消したっていう。私は成人じゃなくないからみたいなことを言ったじゃないですか。だからやっぱ自分自身のセラピーでもあるし、映画、うんうん、これまでの映画自身が。で、その最後に母親とずっと会ってなくてっていう時に、なんか急に夢の中に母親が出てきて、私は死ぬみたいな、うん、お告げみたいなのじゃないけど、出てきたんで、急に思い立って手紙を書いたらしいんですけど、そしたら、手紙は母が亡くなった次の日に届いたっていう話で。で、だから実は和解はできてないんですよね。そう、手紙にしても、自分の思いを母に伝えることはできなかったんだけど、その自分の中で折り合いをつけるっていうことなんですね。やっぱ映画、映画含めてもそうだし。で、あれ、リアリティのダンスでしたっけ？エンドレスポエティストリーだったか、父親と最後その、船場のところで別れるときに。
エンドレスポエトリー。
ああ、エンドレスポエトリー、
ね、の最後でしたっけ。なんか、
うん、
いや、なんかここで、根性の別れになるから、ここで抱擁しろっていうふ
う
に、
うん、
そのホドロフスキーじいさんが過去の自分に、幽霊が出てきて、
うん、
あれは本当に過去のその自分の、 人生を改ざんするじゃないですけど、
うんうん、
ここで和解できないでそのまま別れてしまうから、ここでちゃんと和解しろっていうのを、その創作の劇の中で言うんですよね。
うんう
ん、やっぱそういう意味合いとして、あれはだから完全な自叙伝でもないし、でそういう意味だと、その、寺山修司のペイニシスト、本当に似てると思うんですけど、時期が全然逆で。でしかも、エルトポを見てすごく感激をした寺山修司の、その、ペイニシストに、まあ、時代、時間がこう前後するように、ちょっと似てるっていう映画だったんですけど、
うんうんうん、
なんかその結構前の、最近ボックスで出たりする前の最初に出たエルトポの DVD で、
うん、
日本の映画配給会社のなんか女性かなんかがホドロフスキーにインタビューをしてる映像が入ってたんですけど、
うんうん、
そこでなんか日本でのエルトポの広まりは寺山修司という人が紹介したことがきっかけなんですけどっていう話をした時に、
うん、
誰みたいなこと言うんですよ、ホドロフスキーが、
うん、
あのタンポポの人みたいなこと言うんですけど、その時は寺山修司のことを認識してなかったと思うんですけど、うん、
ははは
その後そのアップリンクの企画とかで新作がね できるようになった時とかに、うん、九段の浅井康が浅井さんが紹介とかしてるのかなと思ったんですよね。その今のリアリティのダンスの前に一応エルトポの再評価ブームみたいなのが
うん、
あったじゃないですか。
うん、
日本、まあ、特に都内とかでリバイバル上映みたいな機会があって、で、なんかバウスシアターの確か最後の年、爆音上映の最後の年かその前の年かに、はいはい、エルトポが組み込まれて、で、その時に日本に来たんですよ。
うんうん、
でバウスに、登壇するっていうのがあって、それ行ったんですけど、
はいはい、
その時とかに一応今の、新作につながる流れとかがもしかしたらあって、そこでね、寺山修司の映画というのを見たのかわからないんですけど、なんかかなり近いですよね。だから、で、年はちょっと寺山さんの方が下なんですけど、で、なんか出陣も結構似てて、その舞台みたいなところから始まって、で、まあ映画制作に最終的に行くじゃないですか。でしかもなんかそのアーティストというか創作を目指すきっかけになったのが、あの天井桟敷の人々だったら、二人とも同じなんですよ、その原体験が。まあ、わかんないですけどね、浅井康に聞いてみれば、もしかしたら、今見てるらしいよみたいなことを教えてくれるかもしれないですけど、なんか、寺山修司もまた、デーニシスの中でお父さんが、亡くなっててって話じゃないですか。で、はいはいはい、でもあの人実際母親、もう片親みたいなのが育つんですけど、で、田園の中でそのいた子に父親を呼び出してもらうっていうシーンがあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれもまさにそうですね、嘘の中で父親と対峙するっていうところなんで、
うん、
なんか、まああの人自身もそのセラピーみたいな、自分自身への治療っていう意味での映画、だったのかなっていうのは、かなりその似ているところ、あのリアリティのダンスが公開になったときに、浅井さんが確かアップリンクかなんかでその元天井桟敷の人と対談してるのもあったんですけど、やっぱ似ているところと明らかに違うところとかを何かで対談してる内容が確かあったんで、当時のもので。やっぱり似て、なんか、あとは、寺山修司がその映画撮ってきて、多分40代じゃないですか。まあ亡くなったら40代なんで。
うん、はいはいはい。
その時ともう80になったじいさんのホドロフスキーっていうので、その年取った時に、やっぱ過去を許すのかっていう違いがあるんじゃないかっていうのも言ってたんですけど、うんはい、なんか、そうなんですよね。みんな、人はみんなその過去にどうしても囚われるようなものがあるのか。
うん、
特に二人ともそういう似ている出自から来て、で、映画の中でもそういう似ていることをしているっていうのが面白い対比ですよね。うん、なんか、またちょっとこれを、ホドロフスキーの映画を見たときに、また、テーニシスとか、まあ、ショーステを街へ出ようもそうなんでしょうけど、はいはい、そういうのを見ると、またちょっと変わってくるのかなっていうのを感じますね。
うんうんうん、 まあ、なんかある意味でショー捨てよう、街へ出ようも、大枠でのソーシャルサイコマジックみたいなところはありますからね、うん、なんかその。
そうですよね。
それはすごい思うところで。なんかでもやっぱ田園、ちょっと話してますが、田園チスとエンドレスポエトリーとかって比較したときに、やっぱりこう、年齢がいってる分、ホドロフスキーの、まあ、作品の方が、変なプライドみたいなものはないな、みたいな感じは、すごいしますね、うん、なんかその、ちゃんと、父親との和解っていうところまでちゃんといけるのが、やっぱりそのもう80っていうかもう90代の、もう、ホドロフスキー音体で、まあ、40代の寺山修司は、まあ、結局ここに戻ってきちゃうよねっていうところまではいけるけど、うん、まあ、母と対峙するっていうところまではいかないっていうのとかって、やっぱりなんかその、年重ねていくことによってなんかその、プライドみたいなものっていうものはだんだんと、変なプライドみたいなものは捨てていけるのかなみたいな感じは。
そうですね。まあなんか丸くなるって言われるのは、そうだけど、なんかもう、追い先に短くてこのまま、しこりが残ったまま死ぬかもしれないって思うと、
はいはい、
やっぱりみんな人間そういうふうに思うのかな。っていうのを、そう、なんとなく感じ、まあ、ホドロフスキーとか関係なく、そういうことを感じることはね、よくあると思うんですけど、まあ、だから、その、サイコセラピーの中の最後の方のあのおばあさんが、まだあの年になっても、まだなんかそんな後悔というか、幸せじゃないというか、そういうのが残ったままあるんだと思って、まあ、うつ病って言ってたんで、それが原因でなのかわからない
ん
ですけど、でなんかあのおばあさんに関してはちょっと言ってることが全部本当なのかもわからないなとちょっと思ったんですよね、
うん、
もしかしたら本当子供たちも愛してくれてって言うけど本当はそうでもないのかなとか、
うんうん
うん、年取って丸くなるっていうのと逆に言って年取ってもこの状態だからこそ他人に本当はそうではないっていうのをあんまり言えないっていうか、
うん
う
ん、
それが意識してるかわからないですね
はいはいはい、
サイコマジック、
うんうん、サイコマジックがやっぱすごいのって実際がどうかじゃなくてやっぱりその人にとっての感じ方がそうどうであるってことに対する問題 の、 あの解決の仕方の提示であるっていうことがやっぱりすごい、うん、いいことだなっていうのはすごい思っててなんか現実であの人がどうであるかっていう一般的に見てじゃあ幸せじゃんっていうことではなくてやっぱりその、うん、その人自身にとってそれが苦しみであるっていうことに対してその人の中で納得させる方法、うん、だからこその多分誰に対しての救いにもなりうるっていうのが、
うん
まあ、めちゃくちゃいいなっていうのはすごい 思いましたねなんか、
うん、なんかまたそれを外的に外の人にその人間関係とか親とこういうので兄弟とこういう関係でっていうところから自分が意識していなかった悩みとかっていうのを、まあ、ホドロフスキーが表面に、あなたはこういう原因でそれを悩んでるんですって言ってくれるっていうのが、で実はなんかこの両方を始めたきっかけっていうのが、そのタロットカードをやっていった流れで、あの、そういうことに、そういう今のサイコマジックにつながる、その両方っていうのをこう編み出したっていうか、そのきっかけになったっていうことを言ってるんですけど、それがあの、ホドロフスキーの惑星ってさっきのドキュメントっぽい映画なのかなんかあるんですけど、うんうん、その中で言っていたんですけど、ちょっとそれの、今あの、ジャケット絵があるんで、これをチャット上で送ります、はいはい。多分見えるかな。なんか結構ね、ジャケット絵はかっこいいんですよ。
あ、ジャケット来ましたね。あ。
そのなんか宇宙に、ホドロフスキーじいさんが、あの、大気圏から宇宙に飛び出そうとしてるイラストなんです
ね、はいはい。今、西さんから、ディスコードのチャット上に、その、テラマシ、テラで、ホドロフスキーのジャケットが来ましたが、まあ、すごいですね、なんか。
これかっこいいですよね。でもなんかそのドキュメント自体は、実はその94年って言ったかな、94年に撮ってた映像で、公開がいつになってかわかんないですけど、多分でも90、かなりふたふただったんで、じいさんが。
うん。
若くて94年の時点で、そういう、あの、タロットカードの講演会みたいな感じ。
うん。
どっかちょっと広い空き教室みたいなとこを使って、で、真ん中にホドロフスキーがいて、で、なんか悩みをある人をこう、出てきてくださいって言って、タロットカード引かせて、で、そこでタロット占いみたいなことをやるんですけど、その流れで、その人の、あの悩みというか、今現在の、どういうことに悩んでるかっていうのを、 話を聞き出して、で、その家族関係でとかっていうのが大体多いんですけど、それをなんか昔90年代とか、多分あの、映画その制作であんまり撮れなくなったところですかね、サンタサングレの後だと思うんですよ、多分。その時ぐらいから、ね、まあ、昔からなんかタロットカードの研究はこの人してる人、
あの本が日本でもあのホドロフスキーのタロット占い の、 あの手引き書みたいなのが今出てますよね。
なんか結構何年か前にあの日本語版というか日本のやつに出ましたよね、
はい、
あの秋葉原の電子パーツ屋があるんですよ、街があるじゃないですか。
はいはいはい。
アニメ、まあ、最近アニメとかそのオタク文化に侵食されてたんですけど、PC パーツとかってところに、そこの一つのお店に、なんか知んないけど、その、電子、ケーブルとかの一角にタロットカードコーナーがあるお店があるんですよ。謎な、その、デジタルのものと一番アナログなものが、まあ、店主、店の人の趣味なのかわかんないんですけど、でそこに行った時に、タロットコーナーの中にホドロフスキーの本あったんで、あ、この人タロット界でもやっぱ結構権威なんだなと思って、ちょっと驚いたんですけど、
それこそなんかリアリティのダンス公開かなんかの時に日本来た時のなんか公開のなんかあのトークショーみたいなのも確かあの人間タロットカードって言ってなんかやってましたよね。
そうそう、人間タロット、そう。それがまさにあの映像が、その日本来た時の映像っていうのがボックスの中にあるんですけど、
はい、
で著名人とかの対談とかあるんですけど、その人間タロットでやってる子ではまさにその90年代からやっていたタロットカードの講演会みたいなことをそのまんまやってるんですけど、でなんかホーリーマウンテンの中でもその信者たちがタロットカードを模して出てくるじゃないですか、タロットで。なんかこのタロットカードっていうのが研究をしていく、研究というか、まあ占いみたいなのをやっていく中でその人々の悩みっていうのも多くが人間関係で、で、大体親、まずその人の親とか兄弟。で、実はその親の悩みというか、親の人間形成、人格形成には、その親の親の代まで遡らないとわからないというか、親の代まで関係してくる。だから実は自分はただ個人だと思ってるけど、自分の人格形成にはその周りの人間だけだと思ってるけど、実はもっとその親族、10人とかで、多いともっと20人とか30人とかぐらいが関わっているっていうことに気づいたって言ってたんですよ。それがなんかまず自分自身、まず自分自身っていう検体にも十何人、少なくとも十何人の人間が関係しているっていうふうに言ってたんですね。で、このさっきのホドロフスキーの惑星っていう日本語のタイトルなんですけど、タイトルはホドロフスキーコンスタレーション、コンステレーションっていうタイトルなんです、英語だと。で、コンステレーションって星座とかっていう意味なんですけど、
うん、
で、タロットカードって、まあ、なんか歴史が長いんでよくわかる、あんまり詳しく知らないですけど、なんか途中から最初の原始のタロットカードからだんだんいろんな要素があって、で、途中でその惑星とか星、占星術っていうのと結びついてる風になってくるらしいんですよ、星座と。で、その、マルセイユ版タロットカードっていうのがその一番星座とか、今のテレビとかでよく芸人とかがタロット習って、タロット占いとかをやるじゃないですか。
はいはいはい。
何でしたっけ、良い子、浜口まさるの弟とか確かタロットカードをやってるってテレビ出てますよね。あと、なんか、栗原るい君とかも確かなんかタロットやってみたいなのが出てきたりしてるんですけど、あれ、ああいうのの、絵柄と、何でしょう、12星座と、あと22枚あるんですよね。大アルカナっていうのの絵柄は22枚。それが一応、ホーリーマウンテンの中にも出てきて、その惑星とカードの死亡霊を持つような信者一人一人にそういうのを当てはめられてたと思うんですよ。で、なんか当時は、その研究をしてる時だけど、70年代だから、ホドロフスキー本人も自分でタロットカードの絵柄とかを作ろうとしてたようなことを言ってたんですけど、コメンタリーの中だと。で、まあなんか90年代に一番特に占いで人の診療、今のサイコマジックにつながる診療みたいなのをしていって、その人間 の、まあ、家族の構成、それが多分家族の連なり、親の親がどういうふうにつながってるっていうのが、それが星座っていうことだと思う。星座に見立てて、でなんかまさにそれがタロットカード本来のその占星術っていう要素とつながっていることに気づいたっていうのをでから発見したらしいんで、だからあのサイコマジックの今回の映画の中でもちょっとな何番目の人でしたっけ、なんか紙に書いてましたよね。
ああ、なんかファミリーツリーみたいなのを作れって言ってましたよね。
そうそう、ファミリーツリー、それがやっぱ一番重要 らしいんですよ。あの今回の映画の中ではあまり掘り下げられてないんですけど、
うん、
実はそういう要素、この家族の構成、自分の今の悩みっていうのは自分が知らなくても親だったり親の親が受けてきたその家族からのつながりにかなり影響されているっていうことで、
うんうん、
で、まあちょっと文献なのは、そのファミリーコンステレーションっていう、あの、サイコマジックとちょっと比較になる、これは心理療法としてあるらしいんですよ。あの、ドイツので考案されたやつなの。それが家族システム療法みたいな感じで、要はやっぱ家族の構成を書き出せ。親とか兄弟。で、親の親とかっていう、その、ファミリーツリーってこの人の親がこれでっていうのを書き出せっていうところから始まるらしいんですよ。で、親はどういうふうな育ち方をしたのか、父親はどういうふうな育ち方をしたのかとか、で、その親の親、親の親からどういうふうなものを受けて育ってきたのかっていうのを一つずつ掘り下げていって、自分につながる、その自分を形成するものを抽出していくっていうことらしいんです。だからなんか途中で紙にすごく事細かく書いてて、で、あなたのこの問題はこれだから、こういう療法でやろうって言ってるのが、あれはだからなんか結構時間をかけて、1週間、2週間なのか、いきなり聞くんじゃなくて、
うんうんうん、
あの時間を置いてそういう家族の構成とかを聞いて、で、やっとそこで自分のその人本来の悩みっていうのを抽出していくっていうやり方らしいんですよね。
うんうん
うん、そう、それがまあなんかタロットカードからやってる時に気づいたって言ってるんで、今もタロット占いみたいなのをやりながらしてるんだと思うんですけど、
なんかあの、喫音症のあの、男性のセラピーをするときの最初の段階が多分、そこの部分ちょっと映ってましたね。なんかあの、話上ではその、まあ最後のその、今回はサイコマジックってその、セラピーをやった後にする実践行為の部分だけ映像に映してるんですけど、その前段階としてかなり長い期間セラピーをするんだよっていうのは、まあセリフで冒頭ちょっとだけ出てて、で、まあ本編中にはそのセラピーの部分っていうのはそんな出てこないんですけど、あの、唯一その、喫音症の男性の、サイコマジックを行う際のその前段階のセラピーの部分っていうのはちょっと一瞬映りますよね。
うん。そうですね。なんか、だから結構、あのセラピー自体も、そう、実は何回も、で、最初の、なんだっけ、その依頼者の人で、1週間後みたいな感じもありますよね。
はいはいはい、
だから、やっぱり最初の診断だけではなくて、何回かそれを繰り返していって、やっと問題点を見つけるっていうやり方、で、やってるみたいなんだけど、で、なんかタロットカード、まあ、あんまり詳しくないから、ね、あの、やってる人からすると違うって言われるかもしれないですけど、タロットカードって、なんか、占いみたいな、まあ、占いってちょっといかがわしい部分があるじゃないですか。特に日本でそういうタレントみたいなのやってると、絵、とかってよく当たるとか言われると、えって思うと思うんですけど、多分あれって、その22枚のカードを、で、逆位置になると、上下が逆さまになってると、あの、意味が反対になるっていう要素もあるじゃないですか。で22枚のうちから、例えば何枚、7枚とか何枚を抽出する。で、その逆位置っていう風に含めると、まあ、ほぼ無限にその組み合わせはあるじゃないですか。で、そのカードの無限の組み合わせをどれが出ても、その時のその人の状況を説明することができるっていう、多分、統計学でそういう、できるものだと思うんですけど、違うって言っているかもしれないですけど、22枚から無作為に、その抽出、カードを抽出して、どういうやり方、抽出のされ方をしても、今のその人の悩みっていうのを説明することができる。っていうことだと思うんですよ。で、またカードに絵柄があるじゃないですか。あれを、その、ホドロフスキーが、当時、あの、ホーリーマウンテンとかの当時に、カード自分で絵柄もとかも制作しようと思ったけど、その昔の古いタロットカードは、もう絵が完璧で、 いじるところがないからっていうのに後々気づいたって言ってるんですよ。そうすると、そのカード自体の意味もそうだけど、絵柄の意味っていうのの解釈の仕方も、その、占い師によってちょっと変わるじゃないですか、おそらく。
うんうん、
では、その占い、まあ、解釈の仕方とカード本来の意味と、その組み合わせっていうので、多分、どんな時の、どういう人の悩みっていうか、その説明もできるっていうことだと思うんですよ。
うんうんうん、
と、自分で思ってるんですけど、これ違うって言われれば。で、なんとなくそれ、この今言ったことってわかるじゃないですか。そういうので。だから、常に自分、その人が抱えている問題っていうのは、なんか無意識の中だけどういう説明もできる。で、どういう捉え方をしてももしかしたらいいのかもしれないですよね。自分の中で折り合いをつけて解決するっていうことを目指すんであれば。で、まあ、タロットカードも、実はその22枚のあの、ジョジョの奇妙な冒険の第3部もタロットカードじゃないですか。あの、まあ、スタープラチナだったら星っていう、そのスターっていうカードだったり、そこ取ってるじゃないですか。で、なんか、あの、栗原るい君とか、あの、浜口まさるの弟がテレビでやってるのも、その22枚を使う、あの、タロット占いなんですけど、本来なんか78枚らしいんですよ。その絵柄と別に小アルカナっていうやつで、その、なんか、剣とカップとその牌とコインと、はいはい、あと杖っていうその 4種類に、で、1から14の数字があって、4×14 で56枚あるらしいんですよ。で、4つの種類に1から14の数字で56枚ってなんか似てるのないですか？
え、何すか？
星じゃなくて、ハートと、ダイヤと、スペードとって、で、トランプじゃないですか、これって。で、本来はそのトランプ、多分どっちが起源なのかわからないけど、トランプの要素のそのカードも含めて、78枚を使って行うらしいんですよ。だから、ホドロフスキーは多分この原子の、で、これ難しいらしいんですよね。このやり方の。さらに要素が増えるじゃないですか、解釈とカードそれぞれの、1から14でも全部同じ意味じゃないらしいんで、全部覚えなきゃいけないっていうのと、そうすると、もうもっとなんか、どういう解釈の仕方もその占い師っていうか、によってできるっていう風になってくるんで、多分自分の中ではタロットカードってそういう数学とかの要素もあるんだろうなって思ってたんですけど、まあなんかこれが要は無数にある星のつながりを、これとこれとこれをつないで、オリオン座みたいな、今、中英のギャグみたいになりましたけど、だから、なんか、要は、あれ、星にある星って、星座って、これとこれとこれをつないで、このなんとか座にするって、勝手に言ってるわけじゃないですか。
そうですね。
要は、その解釈の仕方なんだろうな。それで、その、星、占星術っていう。ただ、星とか星座とか惑星っていうのは、人間が作り出したものじゃなくて、あるものを解釈するものじゃないですか。だからそういう意味で、自分でその、意識できない。まあ、意識と無意識っていうのが、この、サイコマジックの中でかなり頻繁に言われるじゃないですか。無意識の。サイコマジックは無意識に作用する、両方だみたいなことを言ってたんですけど、なんかそこら辺の要素っていうのが、そのタロットの占星術っていうところから抽出して、それが、まあホドロフスキーのオリジナルの要素なのかなと思ったんですよね。その、ファミリーツリー自体の、その、診療っていうのは、ファミリーコンステレーションっていうのが、まあ元からあって、多分これの方がずっと古いですよね。で、なんかホドロフ、ホドロフスキーのサイコマジックよりも、タロットはよくわからないけど、多分相当古くからあるんじゃないですか、タロットとかトランプの原型って。で、タロットカードに関しても、かなり時代時代によって、その、占星術とか加わってったのも後かららしいんですよね。そう、それがマルセイユ版のタロットカードっていうのが、そういう、なんですか、まあ宗教学じゃないけど、そこにつながるものとか、っていうのが、中に要素が入ってきたのが、そのタロマルセイユ版っていうもので。で、ホドロフスキーはそのマルセイユ版のタロットの特にコレクターであり、研究者らしいんですけど。 そう、そういうなんか過去からの蓄積な、そのタロットカードを使ってるの自体は今まで見てたんで、あ、そうか、そういうことを裏でやってたんだなと思って、結構権威な。90年代の時はその行動かなんかで演説みたいにやってるのはあんまり大きいとこじゃなかったんで、で、なんかそれも面白かったのが、悩みがある人を呼んで、で、なんか10人とか、結構いるのか、30、40ぐらい人が来るんですよ。で、その人を前に出させて、で、なんか私の父はこういう人でとかって、母はこういう人でとか、じゃあこの中からお父さんを選べって言われるんですよ。で、お父さんはあの人って言って、その時は、メビウスって、
はいはい、
まあ、デューンの時にも、まあ、相棒の、はいはい、その後一応コミックでタッグを組んでずっと活動していく、うん、多分90年代ぐらいだからメビウスとずっと組んでたところなんで、
うん、
その場にメビウスがいて、じゃあお父さんはメビウスでとかって言ったり、でお母さんはじゃああの赤い服着てる人って、その、思いつきでその場の人たちのもうパッと思いついた人を、父親はこの人って言って、で、物理的に並ばせるんですよね。で、父親はどの位置にいるとか、母親はどの位置にいるみたいな。で、母は父よりもちょっと後ろにいるとか、で、父の父はどの人だっていうのとかを選ばせるんですよね。で、なんか問題点を、父がこういうことがあってっていうのを抽出していくんですけど、なんかその場にいる人たちのその思いつきでこの人って選ばせるのとかも、まあ意味がないように見えて別にその、無意識のうちに作用させるってことなんでしょうけど、で、その、ホドロフスキーの惑星の中でやってるので、お父さんにメビウスを選んだ人は、よく聞いてみるとお父さんは詩人で、ただ詩を書いても生活はできなかったんで、本業の、教師っていう仕事がありながら詩を書いていて、みたいな。あ、じゃあお父さんアーティストだから、じゃあだからメビウスを選んだんだね、みたいなことを言ってたんですけど、それで、その、物理的に立たせて、父はここ。で、母はこことか、その、本当に星座のように、位置を示させるんですよね。お父さんのお父さんはこの位置にいて、みたいな。で、自分でその理由を答えさせるんですよ。そう。母はちょっと控えめな人だったんで、父の後ろに一歩下がって、みたいなことを言って、その場で、そう。本当、なんかその場でやる、まあ、なかなかそれは面白いんですけど、ただ定点カメラなんで、ちょっと、だれるってだれるんですけど。で、なんかやっぱりほとんどの人が、現代人の多くの悩みなんですけど、ほとんどがやっぱ親とか兄弟の悩みがほとんど。なんか今も、日本人とかでもそうなんじゃないですか。仕事の悩みとかで自殺するほどの人ってそんなにいなくないですか。まあ借金背負っちゃってってところがあるんでしょうけど。なんか今だったら、仕事辞めりゃいいっていうのがあるじゃないですか。あ、そうでもないですか。いや、なんか本当に、いやいややってるとかだったら、いや、仕事辞めちゃえば、なんか、ね、ちょっと前までみたいに、一つの会社に生涯使えるっていうのがあって、自分に合ったそういうのとか、そう思うと、やっぱ現代人も結局、ま、実際自分が会ったりして話す人の言ってることの悩みとかも、なんか、親とか、なんか恋人関係で悩むっていう人もそんなに多くないのかな。と思うんですよね。で、結婚してても離婚しちゃう人が多いじゃないですか、結構最近は。そう思うと、やっぱみんな昔からその両親とか、親、その親族関係での悩みが多いのかなって思うんですよね。まあ、自分の力でそれを切り離すことできないからっていうことがあると思うんですけど。
それで言うと今回、サイコマジックの中でも離婚する夫婦出てきますけど、それも、夫婦自体の問題っていうより、そもそも の結婚した、まあ、奥さんの方の、両親の、まあ、関係を見ていて、それが自分もそうしてしまうんじゃないかっていう恐怖だったりとか、なんかそういうところから端を発して、夫婦の問題になってるみたいな、直接その二人のっていうところではないところに問題の根源があるっていう感じでしたからね。
そうですよね。なんか、なんか分かりやすいのは、まあ、幼児虐待。
はいはい、
父親に、例えば虐待されて育った男性が、自分が親になった時に、もうその父とは縁を切ってというか全然会ってないのに、自分も子供ができた時に、父親と同じこと、同じような虐待のようなことをしてしまう。 っていう連鎖が続くっていうのはあるじゃないですか。まあ、それは、その、そういう親から、親との関わり合いを、そういう虐待を受けるっていう関わり合いしかしてなかったから、わからないとかっていうことがあるらしいんですけど、そういう場合が多いらしいんですけど、なんかそういう子供の時、まあ特にやっぱ幼児に、子供の時に受けたトラウマになるようなことっていうのが一番大きいっていうふうに言われるんですよね。それを、まあ、ホドロフスキーのその、サイコマジックの今回のもそれが出てましたけど、その他のところでやってるタロット占いのところでも、ほぼ、相談者はほぼそういう子供の時の親との関係っていうところに行き着くんですけど、それがまたちょっと違う話だと、プライマルセラピー、プライマル療法っていうのが、まあ、これは結構現代なの、近代なのかな、アメリカの。で、有名なのが、ジョン・レノンが、ソロになった時に受けてた、イマジンとかの制作の時に、そのプライマル療法を受けてたっていうのが有名な話なんですけど、で、まあ、あの人も、要は片親で、しかも母親、おばさんに育てられて、っていうのがあるじゃないですか。ジョン・レノン。まあなんかそういう、なんていう、まあ、あまり馴染みない人からすると、あの人は片親で、で、母親だと思って育てられた人は実は母親じゃなくておばさんで、で、なかなかその直の親からの愛情っていうのを知らずに育ったって、で、あの人の音楽の制作にもかなりそれが出てるんですけど、だから、小野洋子と知り合ったときに、小野洋子に対して恋人以上に母親に求めるようなものを感じてたっていう話もあるんですけど、でそのまあプライマル療法っていうのを受けたときに、両方そのトラウマを脱出するために、叫び声を上げるっていう、大きな声で、そのトラウマになるものとかを叫ぶっていうの。それで、マザーっていう曲があるんですけど、まあ、ずっとマザーって言ってるじゃないですか。それだけなんですけど。で、まあ、その叫び声を上げるっていうショック療法っていうか、まあ、肉体を使うってことなんでしょうけどね。肉体、自分の肉体を意識するっていうことなんでしょうけど、それがまあ、プライマルスクリームっていう、なんかその叫び声を上げる療法のことをプライマルスクリームって言って、まあ、それはご存知の通り、プライマルスクリームっていうバンドのボビー・ギレスピー率いるプライマルスクリームはそこから取ったらしいんですけど、まあ、一応そういう療法もあるんで、ホドロフスキー自身のサイコマジックっていうのが結構いろんなものを合わせてるんだろうなっていうのはちょっと感じたんですけどね、見てるときに。で、何でしたっけ、2番目ぐらいに出た相談者のところに、なんか疑似的にそれホドロフスキーじゃない男女のセラピストみたいな、布団の上で疑似出産みたいな相談者が、布団にくるまって、で女性と男性の間にこう絡まり合うようにして、で最後こう生まれるような疑似出産みたいなようなのをしてたんですけど、ああいうのは多分協力者っていうか、あれはホドロフスキー組みたいな人なんですかね。なんか協力者どうなのかわからないですけど、なんか、別のところのそういう情報の人なのかなってちょっと思ったんですけど。まあ、あまりサイコマジックっていうのは本当にマジックのように、あまり多くを、奥義を語られてないんでよくわからないですけど、なんかそう、ああいうのを見てても、まあ、ホドロフスキー自身の全部ゼロから編み出したわけではなく、いろんな要素が組み合わさってたりっていうところなのかなっていうのはちょっと思ったんですよね。まあ、で、そのタロットと、ファミニーツリーっていうの結構言ってたんですよ。俺、その後、ホドロフスキーの惑星をもう一回見たんで、どっちで言ったことかちょっと、ややごっちゃになってるんですけど、なんか前から誰しもが一回自分の家系図を書いた方がいいみたいなこと言ってるんですよ。それがなんか一応最高ジャニラジーとかっていうの、それも別にホドロフスキー由来じゃないと思うんですけど、元からそういうのがある。やつだと思うんですけど、で実際なんかこれをあなんかすごく自分の中で確かにというか納得できるっていう風に感じることがまああるんですけど、それは実際自分もうちの家系ってちょっと特殊なんですけど、 で、自分のルーツがどこにあるかっていう、ルーツがどこにあるかっていうか、まあ、親とか親の親、うち、じいさんばあさん同居だったんですけど、
うん、
父方の。お二人は、各家族ですか、そのおじいさん、おばあさん同居っていう。
あ、でも、うちばあちゃん同居ですね。
あ、おばあちゃん。
うちは一応、たまにいて、たまにいないみたいな感じでしたね。
でもなんか、ああ、そうか、珍しく。なんか最近はもう、その各家族、両親と子供っていうだけが多いっていうのはよくあるじゃないですか。まあ、たまにおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃんの田舎に行くみたいな。うん、ただなんかまあ、ちょっと前だとその、じいちゃんばあちゃん同居っていうのが多かったっていう、だと思うんですけど、で、まあ、それだったら分かりやすいかもしれないですけど、うちはその父方の、実家なんですけど、うちのじいさんっていうのは、実は婿養子で、で、二子生は、実はばあさんなんですよね。
はは
は。で、だからじいさんは、まあ、早産状態で外から来てっていう人なんですけど、で、まあ、それでちょっと特殊っちゃ特殊じゃないですか。
はい。
で、実はなんか自分のその名前の由来、命名するの話とかを、まあ、じいさんが亡くなった後に親から聞いたんですけど、それはなんかじいさんが、おじいさんが付けたっていうらしいんですよ。で、その名前っていうのは、実はおじいさんのお兄さん、なんかうちのじいさんは、男三兄弟なんですけど、弟さんがいて、で、真ん中でお兄さんがいたらしいんですけど、お兄さんの名前と同じなんですよ。私の名前は。ここで言いませんけど。で、まあ、漢字は違うらしいんですけど、でも、響きが同じ。しかも、なんかおじいさんの親とか、その親の親とかだったらわかるじゃないですか。もう、亡くなってる人の名前をつけるとかだったらまだわかるんですけど、お兄さんの名前つけると結構なんか、理由がないとつけないですよね。
そうですね。
だから不思議だなと思って、ただうちのじいさんも戦時中のその戦争体験者なんで、で、その兄弟、男兄弟3人で、3人とも戦争行って、3人とも生きて帰ってきたらしいんですけど、ただ行く前になんか結構な巣鴨に家があったらしくて、実家は結構ね、お屋敷だったらしいんですけど、行って戻ってきたら、なんかこれ、当時はよくあった話らしいんですけど、国にその土地を没収されてたらしくて、結構広い敷地だったんで、まあ、軍関係に使うっていうことで没収されて、で、帰ってきた時にはもう結構西東京の方に、まあ、実家が巣鴨だったらしいんですよね、元は。で、巣鴨の結構お屋敷だったらしいんで、まあ、いいとこの出だったんだろうな、っていうのは思ったんですけど、まあ、帰ってきた時に、もう全然そのお屋敷とは、格が違うような、わびしい家で。で、お兄さんが結婚して、その実家にいて、で、家もそんな大きくないんで、実家にいられないかったらしいんですよね。それで、なんか婿養子、その流れで婿養子として、うちのその西家に来たっていう話を聞いたんですけど、結構それ聞くとなんか、いろいろあるじゃないですか。いろいろ思いあって、そういう流れになったんだな、っていうふうに思う。で、なんかちっちゃい頃とかよく巣鴨の、四のつく日にその巣鴨って露店とかが出たりして賑わうんですけど、それによく連れてってもらったんで、それ考えると、やっぱその巣鴨の自分の実家とか、お兄さんっていう思い出がすごく、じいさんの中で大切だったんだろうなっていうのをちょっと感じるんですよね。そう。で、ファミリーツリーとか、家系図を自分で書いてみる方がいいって言った時に、なぜか、近い家系の中で同じような問題、不貞があって離婚するとか、家庭内暴力があるとか、あとは同じ名前が出てくるっていう話をしてたんですよ。ホドロフスキーだったら、例えばおじいさんの名前もホドロフスキーみたいな。それちょっとあったじゃないですか、リアリティなダンスで。母親が自分のおじいさんだと思って、自分のことを、で、カツラかぶせてとかって言ってた話。あれも、そう、だから実は母親に何か、心の問題があるっていうのを表すと思うんですけど、なんか実際自分もそういう同じ名前が直近に出てきて、で、亡くなったのも別にその、うちのじいさんのお兄さんもそんなに早く亡くなってなかったと思うんで、まあ、自分の孫のことをお兄さんの名前で呼んでたんだ。それが目的というか、それが無意識のうちにあったのかな、
まあでも正直そのホドロフスキーの話に戻ると、ホドロフスキーの映画ってやっぱりその自分の幼少期を自分の孫にやらせたりとか、
そうだね、息子、自分の父親を息子
にやらせたりとかって、そういう意味では結構その、まあ、出演者が割とそのホドロフスキー家族、そう出演だったりするんですけど、それって結構やっぱそういう意味では、単純に、手近に家族がいたからそうしてるっていうよりは、結構やっぱ意図的にやってる感じはしますよね。う
ん、なんじゃないかなと。アダンってサンタサンゲレの主人公も、リアリティのダンスにもね、出てきますけど、
はいはい、
また全員そう出演でやってたりとか、で、ファンソロって一応ボツ企画というか、はいはいはいはい、そう、あれ、実はリアリティのダンスの後とか、先に進めてて、はいはい、で、エンドレスポエトリーより前にやるって話だったのが、今、立ち消えになったのか分かんないけど、止まってるじゃないですか。で、あれって、三男、フロンティスとアダンの下にもう一人息子がいるらしいんですけど、はいはい、テオっていう息子、テオ・ホドロフっていう、を主役でやるつもりだったらしいんですけど、なんかテオが亡くなったっていう話がそういえばありましたよね。エンドレスポエティの前ぐらいに。だからなんかもしかしたら、それでやるつもりないのか。で、ファンソロって、高島さんあれですよね。コミック持って
ますね。コミック持ってますね。
で、山田くんは全然読んでないんです
。内容読んだことないですね。はいはい。
まあなんか、大雑把に言うと、エディプソーの話なんですよ、そのまんま。父親に捨てられた子供が、孤児のような子供が、社会に復讐をしていくと、結局その父親が王とかなんで、王を殺して、その奥さんを奪い取るんですけど、それ母親じゃないですか。で、母親と、父を殺して母を犯すっていうのは、エディプソーの話を完全に元にしてるんですけど、それをやっぱ子供を自分の息子にやらせるってことって結局やっぱ親族の話なんだろうなっていうふうには思ったんですよね、常に。
うんうんうん、まあ、あと、あれですよね、リアリティ、まあ、エンドレスポエトリーとかそこら辺でいくと、やっぱりその、なんだっけ、デューンの時かなんかのインタビューで言ってたんですけど、うん、やっぱその、父親、まあ、映画の中では結構その厳しい父親に育てられてみたいなことが出てくるわけですけど、実際のホドロフスキー自体も、結構その、息子自体を、
父親とは、
違う方向のスパルタ教育、アートと、アーティストとしてのスパルタ教育を施していたっていうことは結構、明らかになるわけですけど、なんかその意味では、要は、父親に、ホドロフスキーにとっての父親のその、ある種の価値観を押し付けてくる感覚っていうものが、多分、自分の息子に対してもやっぱり自分が父親になった時に似たようなことをしてしまったっていう意識は多分あって、なんかその意味で、やっぱりその、リアリティのダンスで、自分の父親の役を息子にやらせる、で、その、父親と和解するっていうことが、ある意味逆転した形での、その、息子との和解でもある。ような形ってのはありますよね、なんか
リアリティのダンスの時に一番注目されたのは実はブロンティス・ホドロフスキーなんですよね。演技としてもそうだし、結構すごかったじゃないですか。まあ裸になったり、いろいろやるじゃないですか。切れたり。で、しかもね、エルトボンの時に息子として出てる時あんなに可愛い、キラキラして可愛かったのが、なんかハゲたおっさんにちょっとなって、そのデューンの企画で本当に命がけに、お前は戦士になるんだって、本物の戦士になるには本物の訓練を受けなきゃいけないって、結構フランスのガチの特殊部隊にいた、殺人ありの武道を教えてる人のところに修行させに行くとか、結構やばいことをやらせて、結局人生をかけてそういうふうに肉体と精神を鍛え上げたのに、映画自体が立ち消えになるっていう、ブロンティスが一番かわいそうだったっていうのがもう何十年後しかに、やっと花開いて、花開いたってことなのかわかんないですけど、恨みますよね、普通だったらね、あれは。
いや、なんかやっぱちょっと、ホドロフスキーってやっぱりその、成人ではないっていう部分ってかなり魅力の部分だと思うんですけど、その、彼自身も、人間であって、過ちを犯してしまうし、その、でそこに対して自覚的な部分も含めて僕はものすごいホドロフスキーが大好きなんですけど、なんかでもやっぱりうっすらと見えてくる部分としてやっぱりそのホドロフスキーの 家系に生まれてきてしまった人って多分その、うんうん、ホドロフスキーの息子であるっていうことからは逃れられない人生をみんな送っているし、うんうん、なんかその意味でのやっぱりそのホドロフスキーって存在自体の暴力性っていうのはめちゃくちゃ、うんね、あると思うんですよね。
なんか今ももう90ぐらいのじじいだからいいけどみたいな、あれちょっと40ぐらいだったらこの人っていう感じ思われるんだろうなって、割とめちゃくちゃやってますよね。ユンの時の話はちょっとあのブロンティスはかわいそうだ、よく本当に親父のことを殴り倒さなかったなっていう、なんかもしかしたらそういうことあったかもしれないですけどね。
確かになんか家族で食事する時とかもなんかこうご飯を食べる前に詩を一個読み上げないと飯を食べちゃいけないとか、なんか結構あの、結構特殊な形での厳格なルールっていうのが、なんかそれはそれだったんですよね。なんかだから、その意味ではやっぱりその、例えば宮崎駿の息子の宮崎五郎とか、やっぱり、その、圧倒的なカリスマ の子供として生まれてしまった人っていうのは、その息子であるっていう、息子だったり娘であるっていう、そのスティグマみたいなところから逃られない人生を送るっていうことは、まあ、往々にしてあるわけですけど、うん、その意味で言うと、でも、ホドロフスキーの家族に生まれたっていうことは、そのスティグマの色合いがもうめちゃくちゃ強いっていうか、本当に逃れられねえなっていう感じがしますよね、なんか。
なんかその、アニメ監督だったらアニメ監督とか、
はいはいはい、
そういう感じじゃないですもん。何って言われてもよくわかんないけど、なんか猛烈なじいさんが人がにいて、
なんかこう旗から見る分にはいいけど、やっぱ当事者だと、うん、なんかそれで言うと、うん、途中でアーティスト、あ、なんでしたっけ、結構有名な人ですよね。すいません、僕あんまりちゃんと知らなかったですけど、フランスの、ミュージシャンで、あれだ、アルチュール・アシェっていうシンガーソングライターの人出てくるっすけど、まあなんかその人とかは父親が詩人で家にもあんま居つかなかった父親についてのまあ歌を歌うシーンっていうのがまんま出てくるわけですけど、なんかそことかってなんか今作って結構その人のセラピーをしながら同時にホドロフスキー自身のセラピーにも最終的になってるって感覚結構あると思うんですけど、なんかその意味で言うと結構アルチュール・アシェっていう人物に対するそのセラピーであり、まあ彼が歌うその、家に帰ってこない詩人の父親、父親であるっていうことよりもその詩人であるっていうことを優先して生きてる父親っていうことに対して折り合いをつけていくっていうセラピーの部分っていうのは結構その、ホドロフスキー自身に対するセラピーの意味合いってめちゃくちゃ強いなとか思いながら、見てたりとか しましたけどね。なん
かでもなんか全部映画もそうでしょうけど、やっぱ自分自身のセラピーっていうのはあるんでしょうね。意識はしてるんだと思うし。はいはいはい、で、そのホドロフスキーのデューの時に日本に来て、結構その時にそのボックスが出た中にインタビュー集とか、いろんな人と会って話してるのがあるんですよ。
はいはいはい、
その中になんか一応その宗教 とはとかいろんなこと言ってるんですけど、
はいはい、
結構今とも、その多分ほんの5年前とかなんでしょうけど、今とも言ってること変わってるんですよね。
うん、
でその前の90年代のとかとも結構言ってることが変わってるんで、あんまりなんかあの人のあの喋り方からするとあの人の考えってずっと一貫して変わらないみたいなイメージがあるじゃないですか、その仙人みたいな、まあ一貫はしてると思うんですけど、でもちょいちょい多分言ってること変わってるんですよね、実際は。そこら辺がなんかあの人のその人間的のその完璧な人じゃないっていうのはあるんですけど、でもなんかあの語り口で言われるとその時のホドロフスキーやっぱ浸水するような人もやっぱいるんだろうなと思うんで、騙された気にちょっとなるのかなってちょっと思いましたよ、それは。
だからやっぱ神ではなくて、やっぱものすごい魅力的な山師に見えるっていうところがやっぱりホドロフスキーの重要な部分だとはすごい思うので、なんかその意味ではなんかそういう人間臭さの部分っていうのはすごいいいですよね。
なんかまあでもあとそのサイコセラピーっていうのをやってるのを見てて思うのが、これってまあ、サイコセラピーって名前つけてホドロフスキーをオリジナルにしたっていうところもあると思うんですけど、やっぱり洞察力と深い洞察力があって、で相手に寄り添うっていう気持ちがまあ第一だと思うんですけど、あとやっぱアイデア豊富じゃないと、いろんな面からその意識と無意識っていうのがあるんで、 例えばなんかありきたりな方法だとそれに刺激を受けないと思うんで、それだとその診療に至る、その例えば自分、今までの自分を捨てて生まれ変わるっていう行為をするには劇的なことをしなきゃいけないじゃないですか。おそらくそういう面もあると思うんです、刺激の強いもの。その時にあの腹で皿を割って、あの牛乳を、全裸に牛乳をぶっかけられるとか、月経の血で絵を描くとか、そういう刺激の強いことっていうのを思いつくのはやっぱあの人ならではなのかなっていうのはありますよね。そのアイデアっていうのがないと、だからあの診療とか科学として体系化するには、あのホドロフスキーって結構邪道というか、その誰、100人いたら100人に同じように作用させる療法っていうのを、っていう考え方には向かないと思うんですよね。
学問の人じゃないですよね。
あ、そうですよね。だからやっぱそこがアートって言ってるのはそうだと思うんですよね。そのフロイトは科学だけど、自分はサイコマジックはアートだって言ってるのはそこだと思うんですよね。なかなかそれが、まあ、なんかその山師に見えるってところは、そこなんでしょうね。その科学っぽくいい分野も入ってるから、ちょっとうさんくさく見えるっていうのがあるんだと思うんですけど。まあでもなんかこれは、ま、なんか、そうですね、一番嫌だなと思うのは、これを、ホドロフスキー、偽ホドロフスキーみたいなのが、こういうのを使って、パフォーマンス的にその人を集めるっていう方法。まあ今、ちょっと、だから YouTuber も行き着くところまで行くと、そういう要素がちょっとあるじゃないですか。今の段階で見えるじゃないですか。なんかそういうのに、そういうやつが出てきたときに、尊敬する人物にホドロフスキーって書いたら嫌だなって思いますよね。でもこれは近い将来そういうやつは出てくると思いますよ。こんだけあの、アサイアスのおかげで、ホドロフスキーが一般にちょっと浸透する機会が多くなればなるほど。
なんかやっぱ格好好き。
でも、
はい、はい。あ、どうぞどうぞ。あ、いやなんか格好好きですけど、やっぱり僕ら世代くらいからの、まあもうちょっと今30くらいからのミニシア、格好好きのミニシアター好きの人たちって多分まあホドロフスキーってそれぐらいやっぱメジャーな存在、ではあると思うし、なんかその、もうちょっとちょっと前までって、その、アングラだったりとか、まあちょっと、限られた人たちしか知らないあれだったと思うんですけど、やっぱり今ものすごい、これは本当に浅井さんの力だと思うんですけど、めちゃくちゃメジャーにはなってると思うので、まあ、そういう感じはあります。それはなんか今、パッとですけど、ホドロフスキーのサイコマジックの公式サイトにある、コメント欄とか見ててもやっぱり、コメント寄せてる人とかってやっぱりそのすごい、まあ、ゲザンのマヒトゥザピーポーとか、まあ、ダスレーダーとか、上げてますけど、まあ、なんか、もうちょっとメジャーになってはいるから、そういう風に上げる人は出てくるだろうなって、影響を受けた人物として、ドロスケが出てくるだろうなっていうのはなんとなく思ったりしますが、はいはい。
でもちょっとあれですよね、その、ちょっと、ちょっとこれからの時代で あれだなっていうのは、メジャーになったことによって、そのサブカルの王道にホドロフスキーが来ちゃったじゃないですか。だけどホドロフスキー自身って結構フロイトとか学んでるように、あの人自身の基礎体力というか、その素養、学問的な素養とかアート的な素養ってものすごいある人じゃないですか。だから、受容する側と、その制作者側の乖離っていうのが結構激しくなってくるのが、これからかなっていうのはすごい思いますね。
なんか、アウトプットとしての、ホドロフスキー自身のアウトプットとしてはものすごく、受け取りやすいし、てか表面的に受け取りやすい部分だけで受け取ることもかなりできる。なんか、そこの部分のレンジの広さはめちゃくちゃホドロフスキーの、まあ、それはすごい部分だと思うんだけど、と同時に読み解こうと思ったりとか、本当の部分でやろうとしてることを理解しようとすると結構掘り下げる、部分ってめちゃくちゃあるっていうところで、なんか多分、ホドロフスキーって本来であれば結構その、気軽に見るっていうよりは少しちょっと腰を添えて見なきゃいけないんだけど、でもサブカルとして見られるってなってくると、結構その表面的な部分だけで受け取られてしまう可能性っていうのは結構あるよねって確かにありますよね。
そう、だから今回のサイコマジックとかもここから多分僕らは、 ホドロフスキーのあの、エンドレスポイ、あ、リアリティのダンスの書籍とかを多分、書籍の半分ぐらいが結構サイコマジックのついての記述らしいんですけど、だから、そういうところまでちゃんと勉強していかなきゃいけないっていうのは、ちょっと、なんか、あれですよね、あの、自戒を込めてとは思いますが。
そう、まあそうです。なんか、あの、断片的に見ると、やっぱりエキサイティングで、そのエンターテインメントとして撮れるのは、やっぱホドロフスキー自身のキャラクターがあると思うんですけど、そのホドロフスキーの惑星とか結構その参考になる文献を見ると、いや、かなりやっぱひどい分野でやってきてるっていうのと、なるとやっぱあの人自身がタロットカードの研究ってもうかなり長くやってることと、で自身の映画自体のものと、あとなんかあの人、その映画撮れない時期にその執筆業、翻訳業っていうのをやってるらしいんですよ。コミックの原作と、あと翻訳業っていうのもやってたらしくて、そこからやっぱりいろんな、まあ、あの人はチリなんで、あの南米系のメキシコと、あとフランス拠点なんで、一応多言語を扱えるっていうところもあって、で、本も、の翻訳っていうのは、結構いろんな分野もやってるんだと思うんで、そうすると、やっぱいろんな、まあ、南米とフランス、ヨーロッパっていう時点で結構文化が違うと思うんで、そういう人種の違いの考え方の違いっていうのとかも、まあそういうところから、うん、吸収してるんじゃないかなって思うんですよね。そう思うと、やっぱかなり深い洞察力と、まあ鍛錬があって、やっとあそこに至ってるんで、表層部分だけ見てエキサイティングだと思うと、ちょっとその、あの偽物みたいなやつが出てくるっていうのが、まあ、懸念はあるんですよね。でもやっぱ分かると思いますよ。その上辺だけでホドロフスキーとか好きとか言ってるやつってとかっていうのは分かるんじゃないかなっていうのは、まあ、好きな人から見ると、うん、なんかそもそもエルトボがあのカルト映画っていうのの発祥になったっていう言われ方をするじゃないですか。
はいはい、
なんか、エルトポーの羊自体別になるべくしてなったというか、その後の、ロッキーホラーショーとか、まあ、デビッド・リンチとかは、まあ、デビッド・リンチはデビッド・リンチでまた別なんでしょうけど、カルト映画を作ろうと思って作ってる感じがするじゃないですか、そういうのを狙って。ニッチなところっていうか、一部に受ける、熱狂的に受けるようなものっていうのを狙ってやってる感じがするんですけど、エルトボってもう、あの人もうスーパーナチュラルで撮ってるじゃないですか。
うん、
やっぱファンドとリスの時から全然変わってないと思うんですよね、
うんうんうん。
ちょっとは観客に歩み寄ってる感じはあるんですけど、ストーリー的なストーリーがあるっていうところで。なんかそこの違いを意識、まうん、難しいですよね。その映画の、例えば映画って言った時に映画の見方を、お前はなんか映画の見方を劣ってるとかっていう言い方っていうのはちょっと、違うなって思うんですけど、
うんうんうん、
ただまあうさんくさい人はこれを見て出てくるんじゃないのかなっていうのは、ただでもこのサイコマジックに通じるその自分自身の救済っていうのはここからちょっと学び取って、その自分からすると自分の実体験として家系図っていうのを確かに見るっていうこととかはわかんないですけどね。なんか悩みがあった時に自分の中で納得させる材料としてそういうのが一つっていうのは実は大きいんだろうなっていうのは思うし、なんかそういうのの自分自身への手引きみたいになるためのものとして捉えるのが一番いいんじゃないかなと思ったんですけど、今回の映画。まあ、ホドロフスキーのフィルモグラフィーというか、それ今までの全部見ていくと、まあ、彼自身もそういうようなことをやってるし、見たときに、なんですかね、なんか、サンタ・サングレーが一番一応ストーリーに沿ってストーリーをちゃんと見せるっていうようなやり方にはなってますよね。うんうんうんうん、ただそれ以外にホーリーマウンテンなんてもう完全に、まあホーリーマウンテンが多分ほぼ、ホドロフスキーの映画見てる人からするとあれがベストだっていう、言うと思うんですよね、多分。なんかあの人の全部が全部っていうか、あの人らしさが出てるというか、映像の、まあ、ものすごさっていうのとかだったり、まあなんかそこら辺をこの映画でもどうなんですか、これって反応、そのコメントとか見てないですけど、結構そこそこの人数は見たりしてる 感じなんですか。
どうなんですかね。まあなんかちょこちょこネット上にコメントとか感想も上がってはいるんですけど、うん、やっぱり、うん、そもそも今の状態っていうのが映画館じゃなくて、うん、クラウドファンディングで見れるっていう状態での鑑賞なので、うん、だからやっぱ基本的にやっぱりホドロフスキーに対する熱量が高い人だけ、まあ、見てるっていうか、
う
ん、だとは思うので、
そこがなんか好意的なコメントばっかり見るって言っても、そもそもホドロフスキー知ってて見る人しかいない中の分でそれだと意識しにくい、うん、まあ、だからやっぱ映画館があることの利点っていうのはそこですよね。なんか映画館で、うん、こういうの見てる人で、吉祥寺のアップリンクはこの前山田くんと行った時に、はいはい、風の電話の時に、はいはい、若い女の子がいたじゃないですか、隣の隣ぐらいに、はいはいはい、で途中で寝てたんですよね
そう、はいはい、
なんかあの子たちは何目的で来たんだろうと思って、誰目的で来たのかって俳優のって言った時に、
うんうん、
まあ多分あれなんですよね、主役の元浦ちゃん、
元浦、はいはい、
うん、同世代だったんで、だからそんな人気あんのかなとかって思ったんですけど、はい、でもまあ反応は素直じゃないですか、多分あんまり普段そんなに映画見ないのかなって感じだったんで、はいはい、
まあ、ちょっと寝てる、風の電話がすごいいい映画でしたけど、やっぱり結構こう、うん、普段のいわゆるちゃんとストーリーがあって展開していく話っていうのからはかなり違うっていうか、むしろその、うん、展開していかない空気感を淡々と描いていくっていうような感じの映画だとは思うので、
うん、そうですね、なんかストーリーラインを追うっていう見方をしてる人からするとちょっと退屈に感じる、うん、っていうのも、でも直に 見られたんで、あ、やっぱりこういう反応するんだなって、はいはい、で人の入りがどれぐらい入ってるかとかも、うん、映画館ならではのなんか空気というか、思ったより入ってましたけどね、なんかもっといないのかなと思ったら、
そうですね、風の電話、うん、いい映画でしたけどね、
うん、かなり良かったですよね。だからなんかホドロフスキーの映画とかって特に映画館で見たときに冒頭でやっぱみんなここは笑うところなんだろうなっていうのを感じさせられたりするのが、なんかちょっと もったいないんじゃないけど、まあこういう機会にこの家で見て、そのライブってか、ライブじゃない見方、それぞれの見方っていうのもまあ面白いと思うんですけど、
なんかでもやっぱでも今作に関しては結構、まあ基本的に見てる人の感想とか見てると基本的にやっぱホドロフスキー、少なくともまあリアリティのダンスとエンドレスポイントよりは見てるぐらいな人が見てる感じなんですけど、一番最初に見るホドロフスキーがこれは無理だろうなとは思いました。やっぱり、これもっと早い段階で今回収録の時言うべきだったんですけど、ホドロフスキー、ビギナーの人がとりあえず初めて見るのこれかなっていう見方で見ては多分いけないもので、少なくとも多分、ホドロフスキー作品、2作、まあ3作ぐらい見た上で見ると、うん、あ、この人がそっかやろうとしてることって確かにこうだったよねっていう、少なくとも複数作ホドロフスキー作品を見た上で見ると、あ、確かにやろうとしてることって、そっか、確かにこれだったわっていうことが分かるみたいな作品なので、一番最初にサイコマジックを見る方はすごいおすすめしないっていう感じは。
なんか、映画とか、まあ、全般ですけど、なんとかのってついてんのってロックなやつないですよね。代表作っぽく言ってるけど、それで売ってるっていう、ホドロフスキーのっていうので、虹泥棒もそうだけど、最近リバイバルした時に、ホドロフスキーのってついてたけど、一番それ、はいはい、むしろ避けるべきものだっていうものとして見た方がいいですよね。うん。ルシオ・フルチのってついてるのも、VHS スタジオになった時に、やっぱろくなもんじゃないですもんね。まあ全部ろくなもんじゃないと思うけど、あの人の。ホドロフスキーのってついてるのは、放題、あれ？現代は一応ホドロフスキーなんとか。
現代やつでも待ってくださいね。現代がですね、これが、今ちょっとこうしてて見てますが、現代は、あれ、あ、現代ど、ど、あれ、どこに書いたんだろう。現代、あ、ちょっと待ってくださいね。あれ、ちょっと現代がパッと出てこないですね。はい、出ます？
ちょっと待ってください。
あ、
現代まで。まあ、つくのあるか。デューンって、ホドロフスキーズ・デューンってついてたから。
ああ、デューンの時はそう、そうっすか。
うん。 ホドロフスキーのデューンってちょっと意味合いが違うじゃないですか。まあなんか言い訳をするような感じですけど、のってつくけど。
そうですね。
まあね、あっちのデビッド・リンチの方が一応あるんで、
はいはいはい、その
惑星の方があるんで、区別。
まあ、まあ、デューンはそうですね、
うん。
あ、でも、あ、あれでした。現代は、うん、サイコマジック・アン・アート・ポー・ゲリア、グエリア、多分これスペイン、フランス語ですかね。なんで、
よかった。
で、ホドロフスキーのとはついてないですね。
よかった。ホドロフスキーのとかつけるのってやっぱ日本的な感覚なんですかね。
まあ。
それで売ってるっていう感じしますもんね。
まあ、サイコマジックって名前だったら別の映画もありそうな感じしますしね、なんか。
うん、確かにね。
サイコマジックだけだと思う。うん、なあれ前になんかサイコマジックなんとかっていうのを映画撮ってましたよね。一応ホドロフスキー監督だけど、なんか撮らされたっぽい感じの。なんかそれは劇映画だったんじゃないかな。なんか多分日本でもソフトだけ見られる環境だったと思うんですけど。なんかそれ映画なのかな。ちょいちょいあるんですよ、あの人。そのタスクっていうゾウの映画みたいなのあるじゃないですか。あれとかもお蔵入り。っていうか、なんかあの、権利の問題で、
はいはい、
初期の、サンタサングレも一応ソフト出てないっていうか、ボックスの時に、エルトポとホーリーマウンテンは入ってたけど、サンタサングレは、配給元が違うから出せないっていう事情とかがあったりして、なんか結構あの人、いろいろ世界転々としていろんなところで撮ってるんで、
うんうんうん、
いっぺんに一色単に出せないですよね、なかなか。
なんか日本は比較的そのソフト、ホドロフスキーのソフト化っていう意味では恵まれた状況にはあるんですよね。
うん。うん、そうですね。うん、まあ、やっぱ浅井康のおかげなんですかね。すいません、浅井さんすいません。聞いてたらもしかしたら怒られるかもしれない。
浅井さん怖いですからね。
浅井さんに対してもそうだけど、その本家のオリビエの方に対してもすいませんなんだけど、オリビエの方は、まあ聞いてないだろうから大丈夫です。
まあ、浅井さん
怖いんですか、
うん、浅井さんは怖いですよ。結構。浅井さんは怖いですね。
それは従業員に対しての顔なんですか、普段怖い人で、なんか一般的には結構、うん、社交的な感じの人じゃないですか。
それこそ、アップリンクで、多分今お休みしてると思いますけど、映画配給ワークショップとかってやってたりするんですけど、
ああ、やってますよね。
なんか、あれの受講してる人とかからすると結構、浅井さんすごいいい、優しかったみたいな感じ。
まあ、お金もらってますからね。お金払う立場はやっぱそこはあるじゃん。お金払うやつにはそうなるけど。
まあ、それ当たり前です。浅井さん。
当たり前です。それなんか浅井さんの悪口を言ってるような感じになるけど。僕たちの。
まあじゃあまあ、そんなとこですかね。なんかまだあれば。
そんな、はい。大丈夫です。うん、
はい。じゃあまあ、サイコマジック、今、うん、5月いっぱいまでその、アップリンクの、サイトの方にある、ところから、先行上映、うん、ウェブでの先行上映っていう形で見れるので、うん、もし、まあ、できたら、ホドロフスキー作品、何作か見た上で見ることをお勧めしますが、うん、その上で、見ると、またちょっと、ホドロフスキー作品を見る上での、こう、うん、ちょっとある種の指針というか、こう、なんかこう、矢印みたいな感じになるような作品だとは思うので、うん、ぜひぜひ、見ていただければと思います。うん、はいはい。
何がおすすめなんですかね、そしたら。一般の人には。一般の人というか、見たことない人におすすめなのは、お二人は、ホドロフスキーは。
高島くんは
どうすかね。いや、でも、見やすさで言ったら多分最近の2作が一番見やすい。
そうです
ね。見やすいじゃないですか。
ストーリーちゃんとありますからね。
まあ、確かに。
うん、ストーリー、うん。
ストーリーあるし、多分分かりやすい感動っていうか、うん、分かりやすいっていうか、うん、その、比較的観客も共感しやすい形での感動っていうのがあるのがここ最近の2作だと思うので、うんうん、まあ、リアリティのダンスと確かに、リアリティのダンスとエンドレスポエトリーが、見やすいし、かつ、そこの間に、ホドロフスキーのサイコマジックを見ると、うん、一番こう、わかりやすいかなっていうか。
うん。うん、
だからその3本見た上で、ホーリーマウンテンとか見てくっていうのは結構流れとしては一番わかりやすいかなって感じします。確かに。 僕もそれは同意です。
ファンドとリスはあれ、あ、いや、ファンドとリスは、あれはやっぱもう今ボックスですか、単品で DVD とかソフト出てないんでしたっけ？
あ、すみません、ちょっと途切れました。
ファンド&リス、はいはい、ファンドとリスってサイコマジックの中でもちょっと言及が出てくる、うん。
はいはいはい。
一応、長編というか映画として作った一番最初のホドロフスキーの映画。あれってそのボックスの中だけでに入ってるやつしか、今見る機会ないんでしたっけ？
多分そうだと思
う。あ、やっぱりないな。単品で出
してない。アップリンククラウドの中とかって入ってないですかね。
映画館でやったのを見たことがないんで、なんかもしかしたらその、ボックスに入ってる時も結構特別にそのボックスのおまけとして入ってるって感じだった気がするんで、配給とかの問題からもしかしたらどうなのかわかんないですけど、なんか今回の見た時に、そう、一番、まあとにかくわかりづらいというか、ストーリーラインが合ってないようなもんなんで、かなりちょっと辛いですけど、ホドロフスキーがその場面場面でなんかこういうことを何か意味があってやってるんだなっていうのを踏まえてみると、やっぱ最初に見た時とだいぶ違うなって思ったんですよね、うんうん、
そうですね、
うんうん、まあなかなかちょっと見る機会が少ないんで、頑張って一生懸命探してみるとか、友達持ってる人に借りてみるとかって言った時にちょっと思いが等しようかなと思って、
うん、
そこまでして見ようとしないと多分なかなか見るしかないもんなんで、
そうですね、
なんか多分、ま
あ、あえてとか、
はいはい、肉質場合で言うと、まあ、なんとか西さんとつながってゼブラクラブに行けば見れるかなみたいな感じ
で、そうですね、まあまた別にあれですよ、これが済んだらやってもいいし、だからデジタルゼブラクラブという形もね、もしかしたら。
デジタルゼブラクラブはやばいっすよ、それ
は。そもそもデジタルじゃなかった。存在してるのかどうかわからないような感じだった。グリッドマンのようにね、そのデジタルワールドの中で存在する概念として生き続けていくのもいいのかなってちょっと思いましたけど。
あれ、やっぱこうね、多分この、ポッドキャストのリスナーの人、ちょこちょこ、えって思ってると思うんですけど、ゼブラクラブ別に公式のアカウントとか別にないので、
ね、
本当に、西さんと繋がる以外に、ゼブラクラブに行く、もうかなり限られた会員制の会ですからね。
すごいですね。やばい、やばい会みたいな。紹介制ですから。紹介制じゃなくてもいいんだけど。
一元さんお答えみたいな。
一応誰も別に、拒絶はしないんですけど、あるところ、あるかどうかを知る術がないっていうのが一番のネックだと思う。
そうですね。なんか開催されるときも基本的にやっぱ西さんから直接来るか、西さんの友達から、まあ僕の場合塚本くんですけど、塚本くんから ありますけど来ますっていう、そういう誘われ方なので、
そう思うとなんかなかなかですね、そのなんか講演会みたいな感じになりつつあるのかな。最近はただなんか飯食ったりするだけっていう、何でもいいみたいになってきてますからね。
そうですね。一番最近の活動はあれですからね、ボクシングのビルでしたからね。井上尚弥。
ですね。ああ、そうか。最近はそうですね。
一番最近の活動は。
もう別にあんま関係ないっていう。ただ飯食って飲んでみたいな感じで。まあたまに、これのラジオにもちょっと出てる、鳥居さんとか。
はいはいはい。
ちょっとその権威というか、昔からそういうのいろんなジャンルで知ってる人を交えてっていうと面白いですよね。なんかいろいろ聞き出すというか。
うんうんうん。
まあなんかあとは、まあ最近のこのラジオのあれなんですけど、どうなんですか、この対面であんまりというかできない状況になった時に、映画って、要はそのネット上で見る、映画館で見られないんで、みんなでこれをバラバラに見て、っていう感じでやってるんですか？他のジャンル、
そうですね、
映画以外のものっていうのは、
映画以外もやってますけど、まあ、今メインはそのネットフリックスとかの配信で最新で出てきた作品見てっていうのが多いですね。
なんかもうちょっとこの機会に多分このチャット、音声チャットだけじゃなくて映像とかも少し進化はしそうな感じなんで、まあ冗談じゃなく、そのデジタルでみんなで一緒に映画を見るみたいな。山田くんちのそのデッキに流してる映像をカメラで撮ってみるみたいな すげえ、あの、手間のかかることをわざわざやるとかっていうのも、ちょっとそれゼブラクラブっぽい感じじゃないですか。無理やり、そこに持ってくつもりはない。まあ
今日の録音開始みたいな感じで時間合わせてみんなで同じ映画の再生ボタンを押して、まあ、見ながらなんか喋るとかね、そういうことはできますよね。
まあ、なんか今回のあのサイコマジックもあれ
やってましたね。
やってましたよね。
やってましたね。なんかそのソーシャル上映会みたいな。
うん、そう。浅井さんの呼びかけでそんなことやってましたけど。まあでもなんかそれだと合わせてみんなで見ようっていう、その、ラピュタのでみんなで合わせてその、バルスっていうみたいな。
ちょ
っと、まあ好きでやってる人にはあれですけど、ちょっと寒いじゃないですか、そういうのやるのは。そういうのでしか充実感得らんないのかよ、みたいに思うところがあるんで、なんか、ちょっとオリジナルのね、あの、サイコマジックっぽさを取り入れて。
ね、
いろいろやりつつ、なんか、今後はなんかあるんですか？まあなんかいきなり違う、まとめじゃないですけど、今後のラインナップが何かあるんですか？
今後、まあ、とりあえずちょっと、あの、西さんからもメールいただきましたけど、あの、かっこいいタイトルで、とりあえずやろうとは思っているので。
まああれはまだやってないですか？
まだ収録はしていないので、
あ、そうなん
ですか。あの、あれ
で。ちょっともう何書いたか自分でも、あの、あんま覚えてない。その時覚えたのをパッとまとめて出したと思うんですけど。
まあ、あの、多分次回とかそれぐらいが、かっこいいタイトル、メール募集した書いてると思うんですけど、まあそちらの方にあの、西さんからも、メールいただいて。
あ、もう最近。なんか募集してやるっていうのも、まあ、この機会にいいんじゃないですか、このタイトルを募集して。っていうのは別に今までやってないんですか、そういう、
まあ。ちょこちょこはやってたんですけど、まあ今この機会本当みんな家にいると思うので、まあなんか、あのメール募集とか、あのみんなで一緒にやれることはやっていきたいですね。なんか、
どういうものがね、
はいはい、
まあなんかわかんないですけど、映画もそうだし、映画以外のタイトルっていうのも、うんうん、この音声チャット、音声チャットの方がむしろなんかやりやすいんじゃないですか、集まりやすいというか、どっか一ところに集まんなくていいっていうのがあるんで。
でも結構やっぱ、あの他の、あのラジオ番組とか、なんか最近、あのこの番組の名前の元ネタですけど、あの文化系トークラジオライフの最新回とかも聞いてたんですけど、やっぱこう対面で話せないことによっての間の取りづらさとか、あとこう、なんとなく雑談、本当に本編と関係ない雑談をずっとするみたいな感じがしづらいみたいな感じは、なんかやっぱあるっていうのは確かに。
そうですね。で、やっぱレスポンスの問題はどうしても、そこはでも改善されるんじゃないですかね、なんかこの機会にじゃないけど。
そうですね、なんか、
まあ、なんか、これでしかできないこととかっていうのをちょっと、わかんないですけど、考えたりすると面白いんじゃないですか。
うん、うん、うん、うん。そうですね。うん、
サイコマジック。サイコマジックは何ですか、さっき、今月いっぱい。で、結局映画館でやるんですか、これって。
多分、いや、なんかあの、ちょうど僕、あの、家の近く、まあ、歩いて15分ぐらいのところに吉祥寺アップリンクあるんで、よく前通るんですけど、あの、完全に閉まったパルコのスクリーンのところに、あの、ホドロフスキーの顔だけが永遠と、あの、映るという状態になっていて、もうなんか、アップリンクはもう飽き次第、あの、サイコマジックかけるぞみたいな感じはすごいあるので
、ね、
多分自粛開ければ、劇場でも見れると思うので。
まあでも、この感じだと、最速でも6月入ってからって感じなんですね。
そうですね。
まあね、浅井さんは、まあ特に京都の方は、開店っていうタイミングでこうなったんで、
はいはい、ちょっと。京都のアップリングですね。はいはい。
そうですね。大変ですよね。京都って結局オープン営業はできてないですか？
多分まだしてないと思います、アップリング京都は。
ああ。じゃあなんか、新興者じゃないけど、新しい、お、出来立てなのに、時間が経ってる感じなんですね。
そうですね。
大変だと思うんですけど、浅井さんもね、頑張ってほしいんで、露骨にここで言っときますけど。
じゃあまあ、そんなとこですかね。
うん、
はい。
はい。じゃあ、終わろうと思います。
はい。
はい。はい、
じゃあ、まあ、そんな感じです。終わります。
はい。ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。じゃあまた西さん、ちょっとなんかまた別の機会とかでもぜひ、よろしくお願いします。
はい、まあ言ってもらえれば。これ、慣れてきたんで、はい。
願いします。はい、では本当今日はありがとうございました。食べたことない口作るチャーハン、ヘデな憧れた黄色いパーカー、飼える犬は噛まないけど君の鳥は歌える、そのためのマイク、今はそれぞれの四角の中で光の中で窓からの眺め、それを集めて回り出すミラフォル、スケジュール消えて書き出すリリー、クークークー、 stay home。